今週ね、まあ、会社の方でね、まあ、研修があったんだよね。で、これは、社外で行われる研修でさ、まあ、セミナーってやつだよね。で、何の内容かっていうと、まあ、経営の、まあ、数字が読めるようになるような初級のセミナーというやつで。まあ、実際何やるかっていうと、決算書が、まあ、読めるようにみたいな。損益計算書ね、あと貸借対照表ね、まあ、この辺の見方とか、これを見てどうやってなんか分析をするのかとか、そんな本当に触りの部分な、もう初級編ってやつだからね。で、私一応商業科なんですね、高校が。なので、簿記っていうのは一応持ってるんだよね。で、持ってるのはまあ、皆さんね、ご存知なのは日商っていうね、日商簿記検定っていうのはね、結構有名かと思うんだけど、私日商の簿記検定持っていなくてですね、高校で商業科でね、簿記も勉強したのに、そう取れなかったんですね。ね、で持っているのは全経簿記ってやつで、全国経済簿記検定みたいな、なんかありましてね、多分日商、全商、全経があるのかな。で、全経簿記ってやつの2級は持ってるんだけどさ、まあ、日商は持っていなくてというね、ちょっと悲しいね、もう完全マイナーな感じのね、まあ、資格になっちゃってますけどもね。で、一応これ持っているので多少なりともね、話はわかるということだったんで、まあ、初級編、正直まあね、高校の知識なんていうのは本当20年ぐらい前の話だからさ、まあ、結構忘れてはいるんだけど、まあ、そういういろんなね、話が出れば、ああ、そんなあったな、みたいな。そういう意味では、いい思い出すきっかけになったかな、と思ってさ。内容は、正直、なんだろうなって感じではあったのよ。ただ、説明みたいなね、ところでしかなかったからさ。だからこれからね、また中級編、上級編ってあるのかもしれないけども。で、そんなんでさ。で、いろいろね、今、仕事の中でさ、こんなね、真面目な最初からお話、最初は面白い話とね、決めておりましたが、今日は真面目な話になっておりますけどもね、まあ、仕事をね、やっていく中で、あるのよ、そういう数字を見る機会っていうのがさ、結構ね。で、まあ、来期は、ちょっと私もね、ちょっと携わっているサービスとかがありますからね、メインでやってるのが。それの予算をね、決めたりとかさ、その辺も、まあ、入ってくるのでということもあってね、そういうセミナーに行ったりとかってございまして、なので日常的にね、やっぱ数字の方を意識しないといけないよねっていうね、お話もあるんだけどもさ。で、そんなんでセミナー受けてさ、いろいろ思い出して、で結構まあ頭の中に情報はいっぱいあるけど、ちゃんと整理されてないよなっていうのをね、なんか気づくというかさ、思いまして。で、まあ、その、簿記のね、資格も持ってます。全経簿記2級。あとは、自分でね、会社やってた頃。その時も一応、決算書っていうのはね、昔は、税理士の先生にね、税理士の先生というか、まあ、そういう会社があるからさ、お願いして決算書作ってもらったんだけど、もう最後の方とかもお金がないからさ、もう自分で作るしかねえっつってさ、もう自分で1ヶ月ぐらいかけてね、決算書作ったりとかさ、それでね、いろいろ国に申請したりとかしてたけどさ。でもそれもね、もうその高校の頃の知識を無理やり活用して、こうだろうつって作ったような決算書だったりするから、もう一回頭の中整理したいなと。そして今なら、もうちょっとね、頑張れるんじゃねえかなと思いまして。私、家帰ってきまし、帰ってきてからですね、Amazon さんね、検索しまして、簿記のね、ちょっとテキストというかね、ちょっと本を注文しました。で、これ買ったのが、私今手元にございます。すっきり解ける日商簿記3級過去プラス予想問題集というね、やつなんだけども。まあ、一応3級から行きましょうよと思いましてね。全経簿記2級っていう俺の持ってるやつは、まあ、レベル的には日商の、3級。ぐらいなもんなんだよね。まあマイナー検定ですから、やっぱりメジャーどころで言うと、やっぱし一つね、格が違うとなっておりますので、じゃあ どうかななんてね、これをやってどうしようかって話はあるんだけども、で家帰ってきてこれ注文するでしょ。まあ3級頑張ってみようかなとね、ちょっと頭の整理のね、頭の運動にもいいかなと思って、で、ちなみに日照簿記の3級って試験ってさ、でやっぱりただ問題解くだけじゃなくて一応試験もあわよくばというところがあるからさ、いつかななんて、見てみたらですね、2月の26日に、日照簿記検定がね、試験がありますと。いやもう1ヶ月じゃんつって、でこれ申し込めんのかと思ったらもう締め切ってんのよ都内で。近く池袋なくてさ、あーと思って。でも次なんか6月とかなんだよね。いや6月とかまでってもうなんか先長えなーなんて思ってたら、いろいろ調べたところですね、都内は締め切ってるんだけど、まあ、埼玉とか、まあ、千葉とか、そういう、まあ、23区外は、まだ受付をしているということを見かけましてね。で、私もともと出身埼玉ですから、埼玉は大宮ね、駅から徒歩数分のね、ソニックシティの裏あたりのところで会場があると。で、これ全然間に合いますと。で、これ間に合うっつってもさ、ね、私ね、過去にそういうちょっとお勉強したことはあったけども、もう20年ちゃんとやってないわけだから、これ厳しいななんてね、思ってはね、見たところなんですが、やろうとね、思いまして、2月26日、こちら日曜日ですね、朝9時から埼玉で、簿記のね、試験を受けてきます。申し込みもしてしまいましたから。だから1ヶ月でできるのかって話なんだよね。最低限の知識はあるとして、なんか聞いたことあるなぐらいの言葉はね、大体あるとしてもさ、やっぱり、どうなんだろうねっていうところなの。で、昨日の夜からちょっとね、この本を読んでるんだけど、読んでるつても、結局、宅建を受けて受かったやり方っていうのは、もう過去問をやると。過去問見て、これ何なんだっつって。で、解説を読んで、あ、なるほど、つって。それを何周かするっていうね、方法で私、宅建受かりましたから。なので、もうテキストついてない本買ったんだよね。本当に問題集だけの本買って。で、これ1問目から見たんだけどさ、ちんぷんかんぷんとは言わないけど、これなんで、ね、なんか、よくあるのよ。そういう、表があってさ、なんか借り方とか貸し方とかなんか、左側の表に入れる、右方のね、右側の表に入れるとかなんかそういうのあるんだけどさ、そういうなんか、文言っていうか言葉をね。で、言葉入れて数字入れて、言葉入れて数字入れてってあんだけどさ。いや、これなんで左側に入れんだとか、なんで右側に入れんだとか、もうそっからなんだよね。いや、わかんねえなーって、ちょっと思ったんだけど。でもね、いや、申し込んじゃったしと思って。申し込んでから初めてこの届いた本をね、読みましたから。だから、この本を開く前に申し込んじゃってるからね。ちょっと狂ってるんだけど。まあ、それだけに、やんなきゃいけないし、1ヶ月間、ちょっとまあ、また半身浴しながらのお勉強タイムというね、ところになってしまうので、ちょっと読みたかった本とかもね、いっぱいあったんだけど、ちょっと1ヶ月間、こっちのね、ちょっと簿記の方をやろうかなと思っております。まあね、日照の簿記、とはいえ3級だからね、3級持っててなんか意味あんのとかっていう人ももちろんいると思うけど、まあ意味あると思うよ。履歴書に書けないじゃんとかっていう人いるけど、書けるし、ね。で、これ持ってる人持ってない人で何が違うかっていうと、やっぱりね、この人は会社の数字っていう部分が最低限わかる人なんだなっていうことっていう認識をまあ、されるからさ。まあ、ね、 俺ぐらいの年になってくるとさ、もうこっから転職とかってなかなかないかもしれないけど、まだ若い皆さんね、聞いているかもしれないですけども、まあ、学生のうちにとっても、でもいいかもしれないけど、学生のうちは、結構難しいかなって思う。学生ってか高校生とかね。っていうのは、やっぱり仕事とかに触れ合ってないと、想像がしにくいっていうことは多々あってさ、だから逆に、社会人の人で、社会人の人は、お前が社会人を語るのかっていう話だけどさ、社会人の人は、どんな仕事でも、簿記の3級ぐらいの知識があった方が、いいんじゃないかなとはね、私思うわけですよ。まあ、何かにつけてね、やっぱりちょっとそういう会社の数字っていうのは出てくるからさ、その辺最低限抑えてますよっていう人だと、まあ何かとね、話が進みやすいとか、ありますから。で、これからね、幹部候補になっていくとか、いう人もいるかもしれないよね。そんな時、ね、ちょっと他のね、周りの、なんかライバルと差をつける。どこで差をつけるっていうと、やっぱり経営の部分だよね。そうすると、簿記とか、ね、持ってると、いいんじゃないかなと思うから。まあ2級持ってたらいいよね。日照簿記の2級持ってたら、強いよ。ね、それ以上行くんだったらさ、税理士とかね、会計士とかってそっちの方行くんかもしんないけど、別に、そっちの仕事しなくても、税理士の先生とかね、会計士の先生と、話がね、できるレベルっていうのはさ、やっぱり日照の簿記、やっぱり2級ぐらい持ってれば、大体話通じて、詳しい話は先生にお任せすると。で、懸念点とかっていうのは自分で気づける。そういうのありますから。すべてをすべてね、自分でってわけじゃないけどもさ、詳しくは、ね、そっから先は専門家みたいな。そういう意味ではね、あっていいのかなと、ちょっと思いますんでね。まず3級。1ヶ月で。ね、どうなるかわかりませんけども、久しぶりのパル内藤チャレンジ、ね、やっていきたいと思いますんでね、ぜひ皆さんも、ね、間に合うんじゃないですか？意外と。今週、なんとか間に合うと思うよ。今日、明日ぐらいで、いや、もしかしたら、ポッドキャスト組の皆さん、今聞いてるタイミングでね、調べてもらっても、場所によっては申し込み間に合うところもあるかもしれない。そしたらどうですか？あのパル内藤が、1ヶ月でやろうとしてるようなこと、いや、俺だったらもっと楽勝にできちゃうよって。ね。そんな人いるでしょうよ。じゃあ一緒にぜひ受けませんか？ね。プラスになりますからね、人生のね。一応ね。で、いいじゃない、1ヶ月ぐらい潰したってさ。1ヶ月潰して、ちょっとプラスの知識が入ると。で、これはね、本当に、まあ、マイナスにはならないからね。知識としてもね、あった方がいいかなと思いますから。ぜひ、このパルナイトと一緒に試験ね、2月26日の、日曜日。で、朝9時からだから3級。早くて。埼玉に行くのに、多分、1時間半くらいかかるんだよね。家から、ドアツードアで行ってさ。だから、起きるのは7時ぐらいに起きないと。で、用意して、そっからじゃない。でも、それでギリだからさ、もっと前だよね。6時半ぐらいに起きて、7時ぐらいの電車に、じゃあ7時ぐらい、そうだね。どうすんだろうね。6時半起き、30分で用意、そっから歩いて15分。うん、で、電車で、でも1本で、ちょうど来れば40分ぐらいで行けるから、逆に早すぎるみたいな。もう時間がわかんないね。でも早く着いちゃったら、近くのね、喫茶店で MacBook 開きますから。試験中、ね、あんまり、そういうコンピューターとか開いちゃダメだけど、持ってくのは平気なのかね。ね、その辺も詳しくはね、見とかないといけないと思いますけど、まあ、一番の難関は本当に遅刻ね。ここをちょっと恐れておりますんでね。まあちょっとね、前の日は早く寝られるように、それまでにね、なんとか合格できるね、その知力をね、つけたいと。ね、そんなことを思っている。そんな最近でございます。まあ、たまにはこういうね、ちょっと、まあ、仕事だったりとか、お勉強だったりとか、ね、そういう話をね、した上で、 ね、このラジオもね、やっていきたいと思いますんでね、これから2時間ぐらいね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。ということでね、まあたまにはこういうちょっと宣言をねするというねところから始めてもいいんじゃないかなと思ってね、まあ私宅見を受けますけどもね、どうですか。意外とね、この間もお便りいただきましたけどね、宅見勉強してますとかね、受かりましたとかね、そういうお話もいただきますから、意外と皆さんね、宅見とかまあね、みんな資格とかね結構持ってるからね、まあ資格を持っていてなんか意味があんのとかってもちろんあると思うんだけど、別にね、資格ってそもそもってね、前もなんかよくこんな話するけどさ、そもそもやりたいことがあってそれに資格が必要だから資格を取るっていうのが本来の流れだからね。だけど今回に至っては別に何かやりたいことがあるわけじゃないけど資格取るんだけど、やっぱ頭の中の整理とか、あとは最低限こういう知識持ってますっていう証明ね、そのために取ろうというところでございますんでね、まあ意外とね、やっぱりその例えばだけど今の仕事とかでね、まあ毎日仕事してるでしょ。でじゃあ売り上げをこんだけ上げようとかって時にさ、じゃあどういうことやっていこうとか、そういう時にじゃあこういう新しいことしますっつってさ、あなんか新しい機能をねぶち込んだりするわけだよね。その時にその機能を入れることによってね、なんか次の月にこれってさって何の科目で計上するのとかね、いつの月のタイミングで計上するのとか、そういう話出てくるんだよね。こんな末端の俺のところにでもだよ。その時に何勘定科目ね、計上計上って水着で戦うあれみたいなね、面白かったんですけどもね、前期のね、前クールでやってたね、形状っていうアニメ、私、ね、好きで全部見ましたけどもね、形状じゃなくてね、形状だから、つってね、そういう話になっちゃうからさ。なのでね、まあまあ、ちょっと頑張ろうかなと、ね、そんなことを思っておりますよ、と。ね、まあそんなわけで、ちょっと皆様からね、早速、簿記に対してね、少しお便りいただいてますからね、お便りの宛先まで言ってないのにね、いただいてます。ありがたいところですね。ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム340番さん、簿記は2級から行きましょう。問題集1冊くらいやって、あとは iPhone アプリで繰り返し勉強すればいけますよ。テキストで勉強しても多分パルさんは勉強した気になるだけだから、まず問題集買ったのは正解だと思いますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやそうなんだよ、問題集じゃないとダメなんだよね。テキストっていや見るとさ、知識はすごい増えるんだよ。だけどテキストを見て知識を理解したぐらいであってさ、そっからさらにアウトプットってやつよね、それができないんだよね。問題集とかもやらないとさ。なので俺に向いてるのはね、テキストじゃなくて問題集をひたすらやるとね、こちらだと思いますんでね。でまあ結局まあ過去問だよね、すべての試験は。いや過去に出た問題がまんま出るわけじゃないけど、そんな雰囲気の問題が、ね、数字が違ったりとか、ちょっと科目が違ったりとかするかもしれないけど、文章のね、なんか、例えばなんか、言い回しとかさ、ああいうのって試験の時、もういきなり言い回し変わったりはしないじゃない。そういう雰囲気をね、味わうって意味でもね、問題集からね、私はやるのが向いているタイプだなと。ね、そんなことを思いましてね、そんな風に問題集を買いましたってお話ですね。あとは、ラジオネーム341番さん、3級なら片手間でも1ヶ月あれば余裕ですよ。ただ履歴書にはむしろ、持っていても書かない方がいいと思います。本当にっていうね、 お便りいただきました。ありがとうございます。まあ産休ならばね、片手間でも結構みんなだから頭いいよね。そんなことないと思うんだけどね。さっきもさ、簿記は2級から行きましょうとかさ、3級なら片手間でもとか言うけど、いや意外とわけわからん人にはわけわからんからね。なので正直なところよ、俺その前傾簿記2級っていうのを持っている中でも、そのテキストっていうかそのね、まあ、問題集開いた時にこれ浮かんのかなってちょっと疑問がね、ハテナマークが頭の上ねピヨピヨしてましたけどね。そんな予備知識があってもピヨピヨしちゃうのにみんな片手間でできるのかっていうとね、若干わかりませんけど、まあどのぐらいだろうね。まあ俺片手間っていうか基本的に時間取れるのがまあお風呂入ってる時ぐらいだからさ、まあその他の時間やれよって、いやその他の時間アニメ見ないといけねえだろっていろいろあるんでね、それをお前片手間って言うんだぞって、ね、話はあるんですけども、まあそうするとまあ1ヶ月で30時間ぐらいかね、お風呂1時間入ったとして、だから30時間でまあ問題集どこまでできるのかわかんないけど、まあ問題がそんなに多いわけじゃないのよ3級って。1個の試験で5問出て、で1問に対してなんかその設問というかねのがいくつもあったりとかするの。だから一つの表を完成させなさいっつって、でそこにいくつか穴埋めがあって入れてって、でそうするとそこのだけで20点とか30点とかで、そんな感じの採点になるから、まあ言っても5問だから頑張れる、ね、気がしてます。でまあ基本的にね、数字は多分そんな間違えることもなく、あと感情科目がこれなんだっけみたいなね、そんなので書けないとかってのもしかしたらあるかもしれないけど、その辺は1ヶ月で慣れるというところで、まあ、数こなすしかないねとは思ってるんでね、わからないながらまずは一周ねしたいと思いますから、一周っていうのはこれ今回のテキスト過去問6回分で予想問題が3回分と、ね、そういう風なものになっておりますんでね、まあ、過去問を6回ね、これをまず2週ぐらいした上で予想問題に入るとかね、まあ、そんなんでね、大体まあ、100% ではないけどほぼ受かるっていうのは、まあ、人間なんかね問題っていうのは7回解くとねもうこれ完璧みたいになるらしいからさ、東大卒業しているねあの人が書いた本とかでもね、大体7回読んどけみたいなね、そんなんありましたから。で前受けた宅建の時も問題集3週ぐらいしたのかな、それで受かりましたから、7週したらそりゃ受かりますというところなんでね、1ヶ月でどこまでできるかわかりませんけども頑張りたいと、ね、あと履歴書には書かない方がいいかもよって言うけど、どうなんだろうね。個人的にはいや同じようなスペックの人がね面接来たとして、俺片方の人が簿記3級日商で持ってたら、あ数字はそんなにね弱くないんだって思って俺は取るよね。何経営者目線なのってね話だけどね、まあまあ経営者だったから、ね、一応ね、もう経営者とも呼べねえわなあれなとは思うけど、でもいや持っててマイナスな資格じゃ俺はないと思ってる。人によると思うけど、その会社によるのかもしんないけど、言うほどなんかあるじゃんテンプレートでさ、産休は書かない方がいいですよとかね、あるけど書いといた方がいい資格ってあると思うんだよね。でその中で俺は簿記3級は書いてもいいかなとちょっと思っておりますというお話です。じゃああとね、いただいてますお便りが、ラジオネーム羊がいる水族館さん、まあ宅建を足掛け3年で合格した男だからなっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。宅建ね、まあそうね、足掛け3年実質2年だけど1ね、中の1年間ね何もしなかったけどもね、なんだかんだ、ただあの時はさ まあ1年とは言わないけどもね、その試験までの勉強で半年ぐらいやってね、その上で受かってたからね、またちょっと違うのかなと思うけど、今回1ヶ月だからね、でお風呂の中でしかやらないっていうね、その制約ね、勝手に決めてる制約ですけどもね、まあそんなんでさ、まあまあなんとかね、まあ受けたいなと。でこれね、まあ受かることで何がいいかっていうとね、ラジオ的にもまあ、ね、俺がチャレンジしてる姿ね、そしてそれに勇気づけられるリスナーたちとね、この構図ですよ。最近私ね、なんか頼りない感じじゃないですかと。だから一発ここでね、何か示したいと。いや、示したいならもっと大きなことしろよって言うかもしれないけど、いやもうおじさんの脳みそで1ヶ月でね、簿記3級結構ハードル高いのよね。そこはね、ちょっと理解していただけると嬉しいですと、ね、いうところです。じゃあそんなわけでね、まあ、こんな風にお便りの方ね、このラジオには送れますから、その宛先ね、お伝えしたいと思います。お便りに関しましては掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの掲示板ラジオ用スレその8っていうところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマーク童貞 .net radio アットマーク doutei.net こちらになります。でリアルタイムであればね、掲示板でいただけたらと思いますと、まあ、そんなわけでね、まあどしどしお便りお待ちしてますよ。先週なんですけどもね、申し訳なかったなと思って、これ何に対して申し訳ないかっていうと、お便りをリアルタイムで結構もらっていたの。だ今日はそれをちょっとね、読んだりはするんですけども、ちゃんとねそれがなんか表示されてなくて、まあ本当はね、先週喋りながら、あれ新しいお便り全然来ねえなと思って、放送中になんだなんだと思ってね。そしたらで放送終わってから、そのちゃんとね掲示板とか更新したら、何やらこれってね、そのいつもラジオネーム300何番さんとかって言ってっけどさ、なんかたまたまその時の設定がその300までしか読み込まれないなってて、300以降が見えなかったんだよね。で終わったらさ、あるじゃないお便りがいっぱい、何やってんだと思ってさ、でリアルタイムでせっかくね聞いてくれて、さらに書いてくれてんのにさ、俺は何をやってんだってね、そんなんでね悲しくなってしまいましたんでね、今週はしっかりとね、大丈夫、この後も新しいお便り来たらね読めますんで、送っていただけたら嬉しいなと、ね、いうところでございますよと。じゃあまあそんなんで今日もやっていくわけなんですけども、他ね、今日お話ししたいことね、まあ、いくつかいっぱい、まあ、いくつかいっぱいって変な話だけどね、ありますんでね。じゃあ今週あったお話一つ、またちょっと仕事のね話、まあ私社会人だから言ってもね、天才ネットラジオパーソナリティ兼ねモバイルコンテンツディレクターですからね、もうこれ面白いなと思って言ってましたけどもね、もうなんだかわかんない名称だよね。ハイパーメディアクリエイターみたいな、ただあの人はしっかりやってるわけだからね、私はもう何者だかもわかんないですけどもね、まあそんなんで、まあ頑張ってますよというお話なんですけどもね、まあ新年迎えましてもう結構経ちますけどもね、会社の方で新年会をねちょっと遅くなってしまいましたがやりまして、で新年会いやまたあるんですよ、2月にまたあるんだけど、あれ新年会なんのかな、わかんないけど、去年の新年会は六本木ヒルズでね六本木ヒルズのすげえ上の方の階でね、新年会やってましたけども ね、お金がある会社ですね、俺には来ませんねっていうねところではあるんだけど、それは2月またあったらそれはお話ししたいと思うんだけども、今回の新年会に関しては、またこれもね豪華なんだよね。何が豪華かって、まあうちのね会社の方はまあビルをね ビルの中に入ってるんだけどもさ、まあ、その中の、なんかもう半分ぐらいのスペース、まあ、なんか何フロアもちょっとあるんだけどさ、で、その中の、まあ、一つの階のね、半分ぐらいのスペースをさ、まあ、リフレッシュルームみたいな名前でさ、まあ、開放してるんだよね。そこでお昼食べたりとか、くつろいだりとかできるように。で、まあ、そこの車内の中でね、新年会しましょうと、今回はなりまして。で、ただそれだけだと、まあ、なんだろうね、社長の方が、まあ、いろいろとね、お酒を用意してくれたりとか、食べ物を用意してくれたりとか、まあ、そういうの終わっちゃうんだけども、今回は、ちょっと違いますと。何が起きたかというと、お寿司屋さんが来ました。これだけ言うと、あ、宅配寿司ねってなるんだけど、いえ、違いましたね。あの、白金にあります、ちょっと高級なお寿司屋さんが、出張握りに来てくれましたね。なので、仕事終わってから、ね、その、会場の方に向かうとですね、まあ、お寿司屋さんがいるわけですよ。そして、あの、ガラスケースがあるじゃない、あの、まあ、回らないお寿司屋さんとかだとさ、カウンターのところにさ、ガラスケースがあって、その中にさ、ネタがいっぱい入ったりとかしてさ、そこで、ね、握ってくれたりするじゃない？あれが、ね、その部屋のね、一部のところにね、設立されておりまして。で、そんなわけで、高級寿司店を出張させるっていうね、そういうお金の使い方をする会社と、いうことで、新年会、美味しいお寿司をね、いただきましたという。ね。そりゃそうですよ。ね、私はもう、モバイルコンテンツディレクターで、ね、アプリもリリースして、ね、もう、右肩上がりですから。嘘ですけどね。右肩に上がらないんですけどもね、ちょっと上がり始めたかなと思ったら、ちょっとね、停滞したからね、もう一回またね、新しいのね、ぶっ込まないといけないな。まあ、そんなんで、まあ、それ繰り返しだよね、それはね。ね。まあ、そんなんでさ。だから、今年の新年会は、お寿司を食べましたと。ね。いいお寿司だったね。ウニとかもね、ありました。なんか、貧乏人臭いね。ね。高級な寿司イコールウニみたいなね、感じがありますけどもね。そういうわけじゃなくて。あの、ウニは、結構その、明板臭いのがね、まあ、あるじゃないですか。スーパーとかで買ったものっていうのはそういう感じのがあるし、お寿司屋さんとか回転寿司でもやっぱり明板臭いなって思うし、ちゃんとしたお寿司屋さんですら、うん、ちょっと匂うなみたいな、ありますけど、今回の、やはりお寿司屋さん、高級寿司店ということもありまして、美味しいウニでございました。ね。やっぱ、ね、高いんだなって思うようなね、ウニだったんで、これはね、食べなくちゃ。で、あと私好きなね、ネタが、赤貝。これ好きだったんでね。あの、赤貝は、本当にちっちゃい頃から好きなんだよね。まあ、ちっちゃい頃からっていう表現するとまたなんかね、おい、ボンボンか、みたいな、なりますけど。なんか寿司は食ってたんだよね。謎な。外食するイコール寿司みたいなのに近かったのかもしんないね。わかんないけど。で、まあ、家族でお寿司食いに行った時に、ね、ちっちゃいながらも、なんか、赤貝が好きだったんだよね。なんかちっちゃい子って、なんか甘いの好きじゃない？だから卵とかさ、言うじゃない？もう赤貝っつってね。赤貝うまいっつって食ってましたけどもね。で、その中で、今回も赤貝がさ、がっつりあってさ、いや、それもね、いただきましてね、美味しゅうございましたと、いう。そんなね、まあまあ、悪くないね、新年会過ごしましたってお話だね。まあ、そんなところでしょうか。ね。まあ、仕事はね、まあ、相変わらずなんですけどもね。まあ、これでいろいろとね、なんか、やる気もいただきましたから。ね。なお一層頑張っていきたいなと、ね、そんなことを思いましたっていう、そんなね、ブルジョワなお話ですと。じゃあ、あとですね、そうだね、他のお話、ま、さっきの新年会の話ね、ちょっと関係するんだけど、ま、酒を飲むわけだよね、新年会だからさ。で、その時ね、まあ、ちょっと思うんだけどさ、別に新年会だけじゃなくて、他のね、お酒の席でも、 乾杯するじゃん。あの乾杯のね数って大切だなと思ってさ、あんまり飲み会好きじゃねえなとかさ、あとなんかそんなに飲み会しても人と仲良くなれねえなとかって思ってる人もしいたらちょっと実践してほしいんだけどさ、あの最初ってね、最初の一杯ってみんな乾杯するじゃん。二杯目って言うほど乾杯するかっていうとあんましないかもしんないけど、毎回毎回新しいのが来たら乾杯するといいよっていう話。これちょっと誰かやったことない人試してくれるとなんかわかりやすいと思うんだけどさ、あのいいんだよすごく。なんかね、乾杯をした数だけ親しくなれるというかね、そういう魔力がね乾杯にはあるんだよね。だなんか変な感じになるかもしんない最初ね。もうそんな乾杯しねえよっていうのかもしんないけど、2杯目も乾杯っつって、3杯目来ても乾杯っつってでやってると、なんかいい雰囲気になるぞ。それは上司とかでもそうだし、まあ、友達とかでも楽しくなると思うぞ。なのでなんか飲み会苦手だなとかね言う人いたらいいのよ、あんま主張しなくても。ただ新しいの来たら、じゃあすいません改めて乾杯っつってね、で乾杯ってやるとなんだこいつってなるけど、あのいいぞっていうねことだけね。それ何回もね、その飲みかけのやつを何回も乾杯するやつ頭おかしいけど、新しいの来たら乾杯、これだけでねなんか印象良くなるぞ、おそらくね。あの確証はできませんけども、ありませんけども、うん、おすすめですと、ね、いうお話。じゃあまあね、あんまそんなねお酒の席ないですよとねいう人もいるかもしんないけどもね、そういう時あったら使ってみてくださいというお話ですね。じゃああといただいておりますお便り、ラジオネーム345番さん、寿司に金使って茶濁すより給料上げろと脊髄反し、反骨精神示してください、っていうねお答えいただきました、ありがとうございますと。そうだね、寿司じゃねえぞ、寿司呼ぶのすげえ金かかるらしいからね。でさらに来月六本木ヒルズの会場を借りてでしょ、これもまたお金かかるからね、そうじゃねえだろうとね、分配しろ分配っつってねいう話をしないといけないなと思うんですけどもね。まあでも一人当たりのねお給料を上げても1万2万の話になっちゃうわけじゃない。それ考えたらああいうねみんなで共有できるシェアできるね、そういうイベントとしてのものを開催した方がまあ有意義なのかなとね思ったりはしたりしなかったりしますけどもね。毎月1万2万変わるんだったらあれだけどね、え1回1万2万変わるだけだったら、まあ、もちろん嬉しいけども、うん、それでなんか逆によ逆にも給料上げてるんだからみたいなさいう話になってもまためんどくさいからさ、そういうのも、まあ、考えようだねってね、そんな感じがしちゃいますね。まあお金も上げていただいてね、毎月のお金も上げていただく、ね、そしてこういうイベントも開催していただくね、このダブルで言ってほしいなと、ね、そんなことを思っておりますね。じゃあ他にいただいてますお便りがあります。で先週ちょっと読めなかったお便りとかもあるのでね、それ読んでいきたいと思うんですけども、どれかな、ラジオネーム見つからない、おかしいぞ、用意しておいたのにね、ラジオネーム、くそ、出てこないぞ、嘘だろ、あったぞ、来ました。ラジオネーム、草壁さん。パルさんこんばんは。アマゾンプライム、まだ迷ってます。もう一押し、背中押してくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。これ、先週、リアルタイムでね、来ていたのに読めなかったというね、すいませんという話なんだけど、アマゾンプライムね、ちょっと先週少しそんな話してさ、ちょっとうずいていたっていうねところで、あと一押ししたらね入れたのにっていうところだったんだけども、まあ今週じゃあアマゾンプライムいいよっていうね お話ししようかなと思ったところ、いくつかね、お便りいただいてますから、このお便りをね、リスナーさんからのお便り読んで一押し、もしかしたらなるかもしれないなと、ならなかったら俺がね、もう一押ししようかなと思います。ラジオネーム307番さん、 Amazon プライムやばいっすよね。荷物発売日に来ますし、プライムビデオのラインナップも DTV とあまり変わらない。プライムミュージックも結構使えます。プライムのおかげでポケモン GO プラスも当日に届いてうまく転売できましたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいこと多いですね。まず発売日に届く、でプライムビデオが見える、しかもラインナップは DTV とあんま変わんない、しかもプライムミュージックね、これ聞いたことないですかね。なんか映像はね聞きますけどもね、音楽も無料です。まあ無料というかね、料金に入ってます。ただ音楽に関してはそんなに、じゃあオリコンに入っている1位から50位までどんだけあるのっていうと、それを言われちゃうとどうかなになってしまうんですけど、でも結構あると思うよ。そんなにさ、ピンポイントで最新のしか聴かないってわけじゃなくてさ、昔のね曲とかも結構あるから、もう懐かしいじゃんみたいなでも聴けるから、あと洋楽だったらめっちゃ充実してる。なのでまあ日本のやつはこれからかなと思うけど、それでも例えばだけどね、俺に響くものとしては何だったかな、悠々白書のオープニングとか歌ってるまわたりさんの曲とかあるよ。響くのかなこれね、わかりませんけどもね、デイドリームとかね、エンディングかね、そんなのもあったりするし、なんか結構あとね、季節的には広瀬香美さんとかねありますから、まあそんなのも聞くとね、それ無料みたいなもんでね聞けますから、おすすめですと、ね、そんなんでいろんな恩恵がございますというお話だね。で他にもいただいておりますよ。ラジオネーム、あ、すいません。先ほどいただいたのがですね、もう一押ししてくださいって言っていたのがね、ラジオネーム草壁さんだったんですけどもね、今、そのご本人からお便りいただいてますね。ラジオネーム草壁さん。パルさんこんばんは。Amazon プライム入会しました。おすすめのアニメや映画があれば教えてください。あと、なんだ、まあ、いろんな人に興味を持たれ、それぞれの感情や考えをぶつけられる存在っていうのはそんなに多くいないと思うよ。いいか悪いかはわからないけどね。ただ、人に影響を与えていることは確かなんじゃないかな。パフさんがそれを望んだかどうかは別にしてっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。まあ、そんなわけでね。まあ、俺がなんかおすすめするもしないも、もう Amazon プライム入会してしまったというね、お話だったんで、本当はこの後、ね、Amazon プライムってこんなんだよってね、ちょっとお話ししようかなと思ったんですけどもね、残念ながらね、不要になってしまいましたってところなんでね。まあ、ざっくり、押すんであればどこかなっていうところだけ、ね、他のね、悩んでる人いるかもしんないからまだ。草壁さんは、ね、入りましたけど、他のね人は、あーもう一押し待ってるんだけどっていう人いたらね、あれなので私ちょっと押したいと思うんですけど、 Amazon プライム年間3900円なんだけど、12ヶ月でね考えると月々325円ということですから、まあそんなに高くはないよね。例えばでそこの Amazon プライムビデオ見るっていうだけで考えたとしても、動画の見放題サービスってさ言っても500円前後するじゃない。Dアニメストアが400円で、他のなんかね、もうちょっとメジャーというかさ幅広いやつは900円ぐらいするのもあるけどさ、でその中で325円、いいと思うんだよね。でAmazon プライムビデオおすすめ何かありますかっていうね、 話がちょっと今ありましたけど、全然そんなね、ラインナップをちょっと私ストックしてないけども、パッと考えてわかるのはなんだろうな、最近のそのまあ、放送中のアニメっていうのも、まあ、放送が終わった瞬間かわかんないけども、ちょっと遅れかもしんないけど、一週遅れぐらいとかでは配信されてるのも結構あったりとか、あと Amazon プライムの方が早く配信してたりとかっていうアニメもある。で、そして、あとはドラマもあるよ、結構。で、俺見たいな見たいなと思って見てないのが、スペックっていう、ドラマ。ね、映画にもなったけど。あれ見たかったんだけど、ずっと見てなかったんだけど、それ、劇場版とかも全部確かあるし、あと、孤独のグルメも全部あるはず、だよ。んで、あと、アニメだと、シュタインズゲートとかもあるし、ね、俺が、ま、ブルーシードっていうね、もう伝説のアニメはちょっと置いといて、普通のね、全アニメの中で、多分シュタインズゲートが一番俺は面白いと思ってるから、それも見れますよ、というのがあったりするし、まあ、最近だと、勇者ヨシヒコとか、のもあるね。なので、で、意外ともう見切れないと思うわ、多すぎて。そのぐらいあるし、だウォーキングデッドとか、私ね、前に見てちょっと、あんま合わねえな、みたいな話したけど、ウォーキングデッド確か、アマゾンプライムで見たような気がするね。何で見たかちょっと忘れましたけどもね。とか、まあ、他にもいろいろと、まあ、本当、いいと思うよ。リゼロから始まる、リゼロから始める異世界生活、ね、通称リゼロとか、あと昭和元禄落語心中もあるしと。まあ、言ったらキリがないほど、ね、見切れないほどある。あと、普通に化け物語とかあるもんね。今ちょっとラインナップ見てますけど。ただ俺化け物語ね、見てないんでね、なんとも言えないけど、そういう話題作もあるし、多分見切れない。リアルに。そんなんだからさ、もう映画もドラマも、アニメも。で、海外ドラマもあるし、あと、特撮。仮面ライダーとかウルトラマンとかもあるね。で、あと、男の子は、まあ、見といた方がいいと言われているアニメ、スクライド。ね、俺も飛ばし飛ばしで見てたからね、ちっちゃい頃ね。なんだけど、改めてちょっと1話からね、全部見るのもいいかななんて思ったりとか。まあ、いろいろありますんで、おすすめ、ね、ありすぎてあれなんですけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、ラインナップすげえのに、月に325円というところだから、ありだなって思うよね。で、まあ、あとはもうね、さっくりですけど、本当にお急ぎ便、あるよと。もう下手したら、昼間、日中に、注文したら夜に届くとかっていうこともあったりするし。だから、それやるとさ、例えば翌日とかでも、お金かかったりすんだよ。一般のユーザーだったら、お急ぎ便使うとなんか、500円くらいかかるんでしょ。で、それが、かからないと。いうことだからさ、当日お届け便みたいなのが500円くらいかかってる、他の日時指定が360円かかる。みたい。なので、その辺もね、まあ、時間指定ができるっていうのも、大きいよね。とか、あとは、これまだ試してないんだけど、プライムナウっていうさ、やつがあって、これ都内だけでまたテスト期間らしいんだけどさ、何やら注文すると1時間とか2時間とかで商品が届くっていうわけわからんサービスで、しかも初回だけはなんか2000円引きのクーポンがあるみたいな、まあ、それ使うには5000円以上の注文しないといけないんだけど、それがあるんだって。なんで今ね、ただ、まあ、商品には、なんかある程度ね、全部が全部注文できるわけじゃないから、欲しいもの。で、しかもすぐ届けられるものって、なんかまあちょっとあるらしいんだけど。それも俺ちょっと近いうち使いたいなとは思っていて。で、2000円引きでしょ？言っ ったらさ、もう3900円のね、月、じゃ年額から、もうこれ2000円引けるじゃない。もう1900円でね、実質ね、年間。すげえなぁと思って。あとはあの、Kindle っていうさ、Amazon の端末があるじゃない。本読む端末。あれ持ってると、月に1冊無料になるんだよ。これも結構いいよ。で、Kindle のその端末自体も安く買える。で、Kindle Fire っていうタブレットあるんだけど、それが4000匹とかで買うと多分4980円とかで買えるの。で、悪くないっぽいよ。だからタブレット持ってないよっていう人いたら、ね、その、なんか、iPad とかさ、で、あとは Android のなんかタブレットとかではないけど、普通にパズドラとかはできるっぽいし、ただ、普通に使うんだったら、ね、本読むとか、あとその Amazon プライムのビデオ見るとかね、そういう風に Amazon 結構特化して使うんだったら、この4980円のタブレットも結構いいし、それ持ってるとね、月1回1冊無料で本読めると。で、これあのちょっと最近ね、読もうと思って読んでない本がありますけども、あの7つの習慣ってすげえ昔に流行ってね、今でも多分読んでる人いるんだろうけど、読んだことないからさ、ちょっと読もうかななんて思ってたら、これも無料で見れます。そんなんでね、ダウンロードしてあるだけでまだ読めてないんですけども、そういうのもあるからね、お得だねーと。で、音楽もね聴けるでしょ。いや、最高よ。そんなわけでどうですか、あんまり惹かれないですか。いや、そこそこ惹かれたでしょってね、ところなんで、あの、よかったら Amazon プライムね、入ってね、とても楽しいエンターテイメント生活ね、こちらを送っていただきたいというところでございますよと。まあ、そんなところだね。俺も本当にお風呂入りながら Amazon プライムビデオ見るからね。それで見逃してるアニメとかね、見たりもしますから、まあ、結構使えるねところでございますよと。じゃあそんな感じで、あと他今日お話ししたいことなんですけども、そうだね、今週何があったかなっていうと、婚活の話をしましょうか、ね、もう1月に入りまして、婚活今結婚相談所をね登録してますけども、プランの方がね1月になって変わりまして、ちょっとバージョンアップしたんだよね。何が変わったかっていうと、今までは自分で探して自分で申し込みをして、女の子にねファーストコンタクトみたいなの送って、でダメだったら NG ですと、ね、その流れよ、まあ、一方通行よね、だったんですけど、プラン変えて、変わったことは、まあ、ちょっとコーディネーターみたいな人がいて、担当のね、その人が、まあ、条件的に合ってるよっていう人を紹介してくれんの。だからあのこっちが探してね、えいってやった時に向こうの条件と俺が合ってない場合がやっぱしありますよ、そりゃね。今まで送ったやつ全部それですよ。向こうの条件と俺の条件が合ってないっていう、ね、なのでそりゃうまくいかないよねってところなんだけど、向こうの条件、まあだから俺みたいなやつでもいいよっていうね、条件のね、なんか緩い子がいるんだよね。そういう子をピックアップして、でそれでいて俺のね、ちょっとしたまあ少し変わった人がいいなみたいな、そういう意見も取り入れてご紹介してくれると。月に10人紹介してくれるという、そんな素敵なプランに変わりまして、で、来てます、いろいろ紹介が。多分もう7人ぐらい紹介が来たんじゃないかなと思ってます。じゃあその中でどうだったのっていう話じゃない、結局は。あのまあなんとも言えないところが多かったよ、正直ね。俺も人をさ顔で選ぶじゃんね、まあ、いいよ、こういうのはさオブラートに包んで言ってもしょうがないよね。顔で選ぶんだよ、人間は。だってもう見た目っていうのは第一印象だから。で、 話したらさ、違いだから出会い方だよね。出会い方によって外見重視になるのか内面重視になるのかって結構違うと思うし、職場で毎日会う人だったりとかね、それとも本当一回しか会わない人とかっているじゃない。そういう時にやっぱり第一印象とかが重視されるっていう場合はあるからさ、だからやっぱり外見ね、外見重要だよね。それは別に向こうだけじゃなくて俺にも言えることだからさ、俺もね、ハゲてる場合じゃないしね、太ってる場合じゃないからさ、そこはちょっと努力しないといけないなって。まあハゲは努力じゃどうにもならないけども、太ってるのはね努力でなんとかなるからさ、そこは失礼がないようにちょっとね痩せなきゃなって思ってるし、ちょっとね始めましたけどもね、いろいろダイエット、そんなわけでさ、で多分でもとは言ってもよ、そのいやパル厳しいからって言う人もいるけど、いやそうじゃない人でもおーんっていう人はいるよ。しょうがないよこれはね、やっぱり。なので、7人紹介いただいて、そのおーんっていうので断ったのは多分何人ぐらいかな、4人ぐらいはそんな感じの人だったね、申し訳ない。だけどじゃああと3人はっていうと、あと3人はそんなになんか見る人が見たらいいんじゃないっていうような人だと思う。なんだけどやっぱあとは好みじゃない。でうーんって、あとそのプロフィールとか見てうーんってなって、いや選べる立場じゃねえだろって言うかもしんないけど、実際会うわけじゃん。でしかも俺から探してアプローチしたって場合は会わない可能性もあるからさ、行け行けってなるじゃない。だけど向こうからのその中継があってのさ紹介じゃない。そうすると俺が OK ですって返したらさ、ほぼ 100% で会うじゃん。いやわかんないけどね、それ怖えよ。だからやっぱ臆病になってるよね。本当は会うべきなんだよ、なんだけどなんかもう会うのが怖くてちょっとどうしようみたいな、そっちで躊躇しちゃってる部分も正直あるなと思ってるんだよね。まあそんなんで、そこからさらに2人ぐらいごめんなさいというふうに返して、で1人だけ残ったのよ。この人実際に会ってどうかなみたいな、ちょっとすげえ悩んでる人がいてさ、すげえ高スペックなんだよ。だからちょっと変わった人がいいなってね言ったんだけどさ、そしたらさ、やっぱ変わった人ってさ高スペックなんだよ結構ね。こんな万能感ある人なんだみたいなさ。でもねそれはそうなんだよ、変わったやつがなんか人よりもパワフルじゃないとかさ、人よりもね頭が良くないとかさ、そんなことはないんだよね。パワフルかつ頭がいいからこそちょっと変わったことしてるんだよねっていうね、その日常以上のことを他でやったりするっていうさことなのかなっていうのをちょっと思うぐらい、いやちょっとパワーあんなみたいなねところだったりとかで、すげえ悩んでて、であとは自分で探した人たちもいてさ、でそこでなんかお気に入りみたいに入れてさ、ピックアップしてるんだけど、で今週2人ピックアップしたんだよ珍しく。でこれは変な話になっちゃうけど、そんななんか 100% 例えばじゃあ会えたら最高とかいうことではないね。こんなこと言ったら会う前からとても失礼なんだけど、ただ会ってみたいなっていう気持ちはあるという、まあいつもの俺だったらね、もうゲロブスお前はちょっともうね退会しなさいよみたいななってしまいますが、いや会ってみたいなと思える人でさ、でプロフィールもなんか面白いし、ただまたスペック高いんだよねみんなね。で俺も引け目を感じちゃうなって思うぐらいスペック高いんだけどさ、それでもちょっと会ってねお話できたらななんて思う人がやっぱしちらほらいて、 で、そんなわけで今週私、自らピックアップした女性2人、そして、ね、コーディネーターの人が選んでくれた1人、計3名に、ファーストコンタクトを申し込みましたので、これがおそらく、今週の水曜日に、女性の元に、その通知が行くと思うので、そっからさらに、10日以内に、結果が、返ってきます。いうことなんで。で、意外とね、都内じゃない人もいるのよ。千葉とか。でもこれは俺も自分にね、理由をつけて、千葉、遠いな、ね、思うけど、先週ちょっとお話ししたんですけど、ドラゴンボールのですね、スタンプラリーがあるんだけど、まあ、ちょっとやってないんだけどさ、意外となんか、ね、めんどくさくなってきちゃって、4駅ぐらいで止まっちゃってんだけどさ。なんだけど、千葉の方もですね、サッテとか、ね、あの辺でスタンプあるんだよ。そしたら、いいじゃん。まあ、最悪、スタンプ押せるよねっていう、言い訳ができるじゃん。なんのね、なんか収穫もなかったななんて思いつつも、まあ、スタンプ押したし、みたいなね。っていうことで、私、自分に言い訳をしてね、千葉の人でも会ってみようかなと。いや、結構、どうですか？思うんだけどさ、少し、成長してるでしょ？どうかな？ね、今までだったらさ、千葉遠いし、終了ってなったけど、そういうところで、ちょっとなんかもう、足切りしないというかさ、そういう風になってきたから少しね許容が広がったなって思うんですけど、いかがでしょうかね。じゃあ、あとね、まあ、そんな、まあ、そんなわけでね、まあ、近々その辺結果が分かりましたらね、またご報告したいなと、そんな風に思っておりますよというお話。じゃあ、他ね、お話ししたいことなんですが、さっきちょっと出ましたダイエットね、やっぱしなくちゃなみたいな話だったんだけど、で、お便りを確かいただいていた気がしますね。この辺もね、ありますよ。ラジオネームかすかさん、ランニングを開始するために道具から入るのはどうでしょう。速度や、標高、勾配、心拍の分かるランニングウォッチはモチベーション維持にいいですよ。GPS で記録を取ることで同じ区間でどれだけ速くなったかも分かりますし、心拍数管理して、有酸素運動に最適な負荷をかけやすくもなります。自分はガーミン製のものを使っています。速度や GPS の機能はスマホアプリにもあるので、そっちでお試しするといいかもしれません。あとスポーツ用の防水 Bluetooth イヤホンもいいですよ。いつもこのラジオ聞きながら走ってます。レッツ散財っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。私今手元にスポーツ用の防水 Bluetooth イヤホンございます、ね、散財しました。安いやつだったのね、すごく。つってもまあ、2500円ぐらいなんだけど、で昔こんな Bluetooth のイヤホン2500円じゃ買えなかった気がするんだよね。しかも結構いいらしいよ。まあうまくね、さっきちょっと開けてみたんだけども、うまく iPhone とねペアリングできなくてね、で説明書は全部英語でね、もうわけわかんないんだけど、まあこの後ねやってみようと思うんだけど、これ買った理由としてはさ、別にそういうなんか道具から入ろうかなって思ったわけじゃなくて、実際に昨日も走ったのね。多分7キロぐらいなんだけどさ、で走って、で思ったのが、イヤホンしてんのね。で走りながらさ、好きな曲を聴いたりとかするわけ。ニコタッチとかさ、でちょっとまあミーハーな感じしますけどもね。で聴いたりするわけよ。んで、ただそのイヤホンなんだけど、今までは iPhone 4S、何使ってたんだっけ昔。 iPhone 4S かな。じゃあ iPhone 4 だな、ね、昔使ってたのがそれなんだけど、その時についていたイヤホンを 使ってたんだけど、昨日は iPhone 6についていたイヤホンを使ってたのね。でさ、俺この iPhone 6のイヤホンとすごく相性が悪くてさ、すぐ取れちゃうのよ。スポッて抜けちゃう。なんか耳に引っかかんなくて全然。で、走ってるとすぐ取れちゃうからイライラしちゃってさ。で、そんな中でね、スポーツ用のやっぱりイヤホン欲しいなと思って。じゃないと、もう、ほんともう、走ってるんだかイヤホン直してるんだかわかんないぐらいになってんだもんだって。もう本当に10メートル走ったら抜けちゃうみたいな。じゃ抑えてよみたいなさ。わけわかんないことになってっから。なので、まあこれは買ってもいいかなと思いまして。で、Amazon でいろいろ調べて、ランキングとか調べた中で、まあ良かったやつ。ね。で、ただあの、カナル型カナル式わかりませんけども。あの、耳の奥に突っ込むタイプ。耳栓見たくなるやつ。あれは、周りの音がちょっと聞こえなくなっちゃうから、ちょっと危ないなと思って。じゃあそうじゃなくて、なんか、イヤーネックみたいな、よくわかんない、なんかね。ネック、なに、イヤー、なんとかみたいな、あるじゃない。イヤーアーム的なやつ、わかりませんけどもね。そういうやつにしたので、音もね、多少なりとも外の音も聞こえるし、ということでいいんじゃないかな、と思って買いましたと。だそんなんで。で、他のね、装備品に関しては、まあ、靴はアディダスのね、ちゃんとマラソンのエナジーブーストとかエネルギーブーストとかわかりませんけどもね、その靴がありますし、手袋とかもね、ちゃんと、まあ、一回ね、東京マラソン走ってるから、その時にね、揃えた装備が、ま、多少なりともありますしと。で、ただ、腕時計に関しては持ってないんだよね。あれ欲しいなって思ったりはするんだけど、なんかあんまりね、いっぱい身につけたくないのもあるんで、テンション上がるし、多分、やる気出んだよね。っていうのは、自転車乗ってる時も、あそこの速度計みたいなのがついてると、違うんだよ。ついてんのとついてない全然違うんだよね。今、どんぐらいの速度で走ってんのかなって、一目瞭然じゃない。で、携帯でね、俺ナイキのアプリ使ってるんだけどもさ、あれは結局は走りながらは見ないからさ、そうすると本当に1キロ走ったところで、あんた1キロ走って今どんぐらいのタイムよみたいな、一応コールはされるんだけど、そんなもんだから、そういう意味ではね、ちょっと次のステップに行くにあたっては時計ね、いいのかもしれないですけどもね。まあ当分はまだそのタイミングじゃないなと思っていて、もう同じコースしか走ってないし、ね、しかもね。っていうのもあるのでね。まあ、一旦は、このね、Bluetooth のイヤホンいいっていう話だったんでね、買ってみました。なんで、まあ、次回からこれを使ってね、マラソン、ランニングしていきたいと思いますんで。まあ、一週間に一回走れればいいかなとは思ってる。ただ、平日がね、やっぱり帰ってくるのが、もう0時近くなっちゃうからさ、平日走れたらいいんだけどね。で、土曜日は結構飲みに行くことが多いから走れないじゃない。で、日曜日ラジオあるじゃない。だからなんとも言えんよねって思うんだけど、なんとか時間は作ってね、週に1回ぐらいは走れるようにね、頑張りたいなとね、そんなことを思ってますと。ちょっと太りすぎちゃってね、本当にね、笑えないぐらいになってきたんでね。まあ、じゃなかったら走らないよねって思うんだけど、あと、ま、腹筋もね、最近ちょっとまた始めましたから。で、懸垂はね、ちょこちょこね、毎日やってますから。これはもうずっと続けてはいるのでね。肩周りだけはいいんだけどね。まあ、そんな感じでございますよ、と。じゃあ、あと、他にお話ししたいことなんですけど、そうだね。アニメ？いや、もうアニメの話はしないけど、最近っていうか前のクールからなんだけど、2016年の秋のアニメからなんだけど、意外とアニメ見れなくなったなと思っているのよ。なんだろうね、今までは結構な本数見てたと思うんだけど、その秋に関しては1話は本当に40とかは最低見たと思うんだよね。で、そっから厳選して見てたんだけど、その後の厳選した本数がすげえ少なくなっちゃって、 なので、結構女子とかに人気のあったユーリオンアイスとかさ、あの辺も1話で止まっちゃってたりとかしてさ、でそんなんだから最近ちょっとアニメ見れねえなと思って、で今の、冬の2017年冬のアニメに関しても、まあ、大概ようやく1話が見終わったぐらいな感じでさ、でこれから2話どうしていこうかなってところなんだけど、いやアニメなんか進みが悪いなと思って、もっと消化しやすかったのになと思ってたんだけど、なんでかなって思った時にこれだなって思ったことがあって、でそれは整体なんだよねと思って、いつもその土曜日日曜日の空いた時間で結構消化してたんだよ今まで多分。なのに日曜日だいたい16時半ぐらいに整体入れてんの、そんでその後に18時半にクリーニング屋にクリーニング取りに行くっていう流れがあるんだけど、そうするとさ本来まあ18時半とかにうち家出て、でクリーニング屋でクリーニングのね仕上がったものを取りに行くだけでいいはずの日曜日がまあ16時半から整体入ってるとまあ16時15分には言ってないといけないからさ、でそっから言ったら19時ぐらいまでアニメ見れない時間になっちゃうんだよね。これ結構でかくてさ、いやたった数時間じゃんっていうかもしんないけど、日曜日のその何もしなくていい時間、しかも起きてから少し経ってね、もう若干アニメを消化し始めてる時間で、あやべえもう時間で出なくちゃいけないっていう感じなわけよ。でこれがちょっとアニメ消化してて、さらにそっから3時間とかねアニメ消化する時間があったら加速するんだよね。だそういうのあるよなと思って、なんで今日も整体行きましたけど、整体の先生に一言言いましたね。2月からはちょっと忙しくなりそうで2週に1回ぐらいしか来れなそうですちょっと言いましたから、いやそれがまさかアニメのために忙しいとは言えないけども、でもちょっと生活を脅かしてるなと思って、もちろん首も痛いんだけど、まあ、ストレスにもなって逆にアニメが見れなくてっていうのあるから、まあ、うまいバランスで2週に1回はちゃんとねちょっとほぐしてもらって、ほぐすっていうかな、調整してもらってね、で他の時は、アニメを見てという感じで生きていこうかななんてちょっと思いましたというところだね。であと今週ちょっと首気づいたんだけど、そのマラソンね昨日走った時に、いつもマラソンすると俺頭割れそうになるのね、わけわかんないでしょ、なんだけど走るとほんとちょっと走っただけで頭がパンパンなの。それちょっと大丈夫って話なんだけど、多分首の後ろが血管が収縮しすぎちゃってて、血流が速くなったりとか量が多くなるとうまく流れなくて溜まっちゃうというか、溜まったら大変なんだけど通りにくくなってて、少し、溜まるんだやっぱりね。だからちょっと頭大きくなるんだよね、その首の後ろあたりが少し膨らんじゃったらやばいんだけど、なんかよくわかんないんだけどさ、で頭痛くなっちゃう。でこれどうしたらいいんだろうなってずっと悩んでたんだけど、昨日走る時にネックウォーマーつけて走ったのね。そしたら頭痛くなんないのね。でこれって何かなっていろいろ思ったところね、最初のアプローチとしてはよ、マッサージだったりの整体行って首の血流とか良くして、でそうしたらおのずとね、まあ血流が良くなります、だ通りが良くなるからマラソンしても大丈夫っていうアプローチかなと思ってたんだけど、違うんだよね多分。じゃあ血流は日々は良くなったかもしれないけど、走るとどうしても首周りが冷えるんだよね。で冷えることでやっぱり血管が収縮しちゃうんだよ。そうすると血流が良くなった時やっぱり咳止められちゃうんだよね。っていうことで俺ね耳とかね首とかねすぐ冷たくなっちゃうのよ。だから冬になると本当にもう耳当てみたいなのしてるしね、 もうすげえもうなんか耳取れそうになっちゃうからさ、そのぐらい首もすぐ冷えちゃって、走っててもほんと冷たくなっちゃうんだよね。なので首当てしてそこのね、あの温度を下げないようにしたらですね、血管がまず収縮しない、なので血流がね多くなっても頭がねパンパンならないっていうね、そういうサイクルをね見つけましたんで、その Bluetooth のイヤホンねと一緒に新しいネックウォーマー、これネックウォーマーも下がってきちゃうのよ、普通の首だけにつけるやつだから、ちょっと走ってると少し下がってきたりとかして、やっぱり風入ってきて首冷えちゃったりとかするから、あの本当にかぶるやつ、フェイスマスクみたいなの買いましたから、これでも完全に首は痛くならない、そして職質もされるっていうね、まあ、大変なことになっちゃいますけども、まあそうするとちょっと走れるかなと思って、なんでもし多分あんまいないと思うけどね、走ってさなんか心臓が痛いとかさ、なんか肺が苦しいとかさ、で膝が痛いとかそういうのあると思うけど、首が痛くなって頭がパンパンになるみたいな、多分そんないないと思うんだけど、もしいたらこの可能性があるから、あのネックウォーマーすると多少緩和されるぞっていうね、そういうお話でございますんでね、まあこれでねちょっとダイエットの方は少しはかどるんじゃないかなと、そんな風に思っておりますと。それではね、他の、お便りいただいてます。ラジオネーム346番さん、もしかして砦のことをさってと読んでるっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。これさって市じゃないんですか、砦市なんですかね、ダメですね。さってって何、さってって何、さってじゃねえじゃん、恥ずかしいね、砦ですね。もうそれ文字の方はもう調べてくださいね、恥ずかしい、さってさってっつってね、職場の人にも言ってました。お、千葉の方さってがあるじゃんみたいな、いや恥ずかしいですね。こうやって学んでいきましょうね。いやお前以外間違えてねえからっていうね話もありますけど、いやお恥ずかしいね。じゃあといただいてます。ラジオネーム347番さん、久しぶりに聞きます。マラソンラブ期待してます。やっぱりパン食べながらぶつかるパターンっすよねっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあそうだね、新学期早々ね、遅刻遅刻っつね、曲がり角でドカンみたいな、いやでもぶつかってもねえおじさんってなるから、女子高生とおじさんがぶつかっちゃったらさ事案になっちゃうからね。そうだ、もう女子高生とかともう20歳違うからね、俺ね年齢が、何してたんだこの20年ってね思いますけど、16歳、そして20歳、2人の人間が合わさって俺みたいなね、いや怖いよ本当にね。そりゃあね1ヶ月でね宅建ぐらい取れないようじゃねダメですからね、頑張ってね、ちょっと存在意義をねなんか表したいなと思いますけどもね。まあそんなんでちょっとマラソンはねこれから頑張って、まあでももしね、やっぱり毎日同じルートで同じ時間に走るっていうことをすると、もしかしたら出会いとかねあるかもしれないから、まあ会ったところでねもう完全にもうフェイスマスクしちゃってるからね、もう誰だかわかんないんだけど、フェイスマスクプラスねメガネしちゃってるからね、なんなんだあいつってね、で Bluetooth のねイヤホンもしてるぞっつってね、フル装備だあいつっつってね、まあそんなんで、であとマラソンしながら一個いいことがあって、あの別に出会いじゃないんだけどさ、前にあのポケモン GO を買ったって話したんだけど、マラソンしながらポケモン GO はかどるぞ。これマラソンぐらいのペースだったら一応大丈夫っぽいね。なんか車とか電車とか乗っちゃうとポケモン GO 自体がね認識しなくなっちゃったりするんだけど、マラソンぐらいは平気っぽくて、走ってるとそのねペアリングしたポケモン GO プラスがブルブルって震えるから、手にポケモン GO プラス握って走って、ブルったらポチブルったらポチっつって走ってると、走ってる間にポケモンもいっぱい捕まるし、ポケストップもくるくる回せるし、しかも だいたい7キロとかね。まあ、そのうちまあ普通に10キロ走ってくると思うけど、そうすると、1回走るだけで10キロ卵が孵化するんだよね。素晴らしくないかと。そしたら、例えばよ、卵がいっぱいね、9個まで持てるけど、まあ、10キロ卵が3つぐらいあって、あと5キロ卵がね、6つぐらいあった時に、もう全部、でもこれ課金しないといけないですけど、孵化装置入れてから走ったら、5キロ地点で1回ちょっと、まあ、歩いたりとかさ、ちょっと休憩しながらね。で、卵チェックして、で、孵化6つして。で、その後、また往復して、家まで帰ってきた時には、そこで10キロ卵が孵化するって。1日で、なかなか10キロ卵孵化できないでしょって考えると、それも多いし。その、ポケモン GO プラスは、ポケモン GO を、その表側に表示してなくても、大丈夫なの。バックグラウンドで起動してれば、ポケモン GO プラスとペアリングしてれば、一応、つけてることになってるから、距離とかはね、加算してくれるのよ。それ、いいよねって、ちょっと思っておりまして。それも少しやるね、気力が増えるな、というところではございましたよ、と。で、ポケモン GO プラスの今お話あったんで、それもちょっと話しておくんですが、ポケモン、やってます。ポケモン GO プラス買って、ちょっとね、やるね。どんな感じでやってるかっていうと、まあ、通勤時、家出た瞬間に、まあ、ポケモン GO を起動して、で、ポケモン GO プラスとペアリングして、で、あとはもう、手にね、ポケモン GO プラスを持って、ブルったらポチ、ブルったらポチで、駅まで行きます。ね、駅の中、ね、電車の中、が結構きついんだけど、そこのペアリング切ってないと、まあ、ずっと連携してるからポケモン見つけたりとかポケストップがあったりとかするとブルブルするんだけど、満員電車だとさ何も触れないわけで、ポケットの中入れとくとさ、ポケットの中にも手突っ込めないしっていうところなのに、もう電車走りながらもう何度も何度もブルブルブルブルするわけだから、隣にね、満員電車で密着してる女性がいたときに、俺ポケットのとこでずっとブルブルしてんの。なんか、良くないよね、と思って。で、そんなのが一回あったから、これダメだと思って、電車に乗るときは、胸ポケットに、胸ポケットってさって、ね、スーツの上着じゃないよ。中のね、ワイシャツの胸ポケットにつけましてね、表に出したらちょっとやばいやつだからね。中に。しまって、でそこでちょっとブルブルしてますけどもね。で電車降りてから会社までの道ももちろん起動してるからさ、だからそこだけで距離も稼げるし、ポケモンとポケストップでっていうのがね美味しいので、でそれ行き帰りやってると、まあ1日に経験値5000ちょっとぐらいは上がるんじゃないかなと思うんだよね。で、まあ少し、いい時は1万ぐらい。少ないと5000ぐらいかな。は儲かるし、で、ポケモンも捕まってと。ね。まあいろいろといいことずくめかなと思うんだけど。で、今週は、新しいポケモンがいくつか増えまして、メタモンが増えて、沢村、エビワラ、そして、ようやく、ミニ竜、白竜ね、あの辺をいっぱい捕まえて、ようやく海竜が一体できまして。で、今捕まえたポケモンの種類が135種類になりました。頑張ってます。なのでね、まあ、あと、どうなんだろうね。135から、もう難しいかななんて思うんだけどさ。まあ、引き続きね、もうちょっと頑張っていこうかなと思ってますんでね。ポケモン GO プラス結構今定価でもう買えるようになってるらしいので、ちょっと悩んでる人はね、そんなので、ね、ちょっと買っていただけたらなと思います。じゃ、そんなわけで、あとちょっと今いただいてますね。ラジオネーム348番さん。てか、さっては、さってじゃねえ。てか、砦は茨城県やでっていうね。いただきました。ありがとうございます。もうじゃあ存在しないこと言ってたんだ俺ね。千葉県の幸手市って言ってるからね、存在しないね。もうめちゃくちゃね、千葉県は あったとしても取手市だし。だそもそも取手市は茨城だしっていうね。もうめっちゃくちゃだね、本当にね。地理が苦手です。そんな近隣の地理もって感じだけど。埼玉以外わかんないんだよね。これ田舎もんな感じなのかな。そもそも苦手なんだよね、電車とかさ。道路とか。なんだろうね、本当にね。なので、覚えました。ね、さってじゃない。砦は茨城県。難しいですね。どうやったら覚えられるの？もう、覚えようとしないと覚えらんないもんね、こんなのね。まあ、しょうがないですね。こうやって学んでいきたいと思います。じゃあ、あといただいてますお便りを読んでいきましょうか。ラジオネーム、そうだ、ちょっと、お便り、どうしようかな。いや、微妙なところでさ。じゃあ、そろそろ、最近の、ね、お便り論争、ね、お便り論争がまだ収まっておりませんので、その話を軽くさせていただいてもよろしいでしょうか、と。ところなんだけど、ここまではね、楽しいラジオ。そして、こっからが、楽しくないかもしれないラジオになるんですけどもね。でも大丈夫。もう、吹っ切れてるから。ね、悪い意味で吹っ切れちゃったからね。それは、俺のせいじゃないぞ。ね。いつもは、いや、俺悪かったなーとかね、俺ってダメだなーって言うけど、今回は違うからね。リスナーの、ね、リスナーが悪いぞ。ね。っていうことを言っておきますけどもね。悪い方向に、ね。俺なんて天の尺なんだからさ、そんな風に押してったら変な方向行っちゃうよ。だからもう、変な方向に一皮向けました。ね。で、それは、君たちのせいですね。でも、俺はすごく良かったと正直思っていて、いろいろ考える部分があったなと思って、考えて、残ったものがこれだから。まあ、結果、俺の中では良かったけどね。みんなの中では、いや、もうそっちじゃねえだろ、みたいなね。なってるかもしんないけど、まあまあ、悪くないと思ってます。で、そんなわけで、まあ、いろいろとね、今週もお便りいただいてたんだけども、まあ、読まないんですけどもね。もうめんどくせえなって、なってますんで、読みません。が、ちゃんと目は通してるし、なるほど。そういう話もあるよな、とは思ってる。で、そんなんでね、見たい人は、掲示板見てください。ね。賑わってますから。なんだけど、でも思うのは、このじゃあ、例えば8年、ね、丸8年やってきて、今9年目ですけど、ここまでで、批判の声っていうのが、逆に少なかったよねって思う。本当はさ、もっとあってもおかしくないはずだったのに、それがやっぱり少なかったと思う。時にはあったと思うけどね。波はあったけど、基本的にはそんなにね、なんか、批判っていう表現しちゃうとね、そういうつもりで書いた人じゃないかもしんないけど。ただまあまあ、どっちサイドっていうとちょっと批判寄りサイドとか、ね、あると思うけど、それがやっぱり少なかったと思うの。だから今までがおかしかったと思うんだよね。これが正常だと思うわ。なので、別にいい。かなって思うし、むしろね、ようやくこういう批判も出るようになったなっていうところよ。ね、成長してる。ね、そう思います。で、あと思うのはね、結局いや好き勝手やりますみたいなこと言って、いやってね思った人もいるかもしんないけど、好き勝手っていうのは本当に好き勝手やるわけじゃなくさ、まあそれはね、分かってくれている人はいると思うけどもね、そんな好き勝手ってじゃあ全部無視して全部ね好きなことだけやるのって言ったらそうじゃないじゃない。ただ言いなりになるわけじゃないじゃんっていうことだね。で、じゃあ皆さんどっちがいいのかなってところだけど、じゃあ俺がね面白いと思ったことをさ毎週喋るね、いやこれが一応このラジオのスタンスじゃない。なんだけど、それが少しエスカレートしてみんながこうしろ、ああしろって言ってきたときに、 じゃあそれ全部受け入れてやってくってなるじゃん。でそれで少しずつ変わってっちゃったりとか、いい方に変わるんだったらもちろんいいけど、でそれにあとこんなこと言ったらまた炎上しちゃうかなとかさ、こんなこと言ったらまた面白くねえのかなとか、俺は面白いと思ってるけどなんか受けられなそうだなとかね、そんなんどうですか、顔色伺いパーソナリティゴミでしょそんなの、くっそつまんないわ、寒すぎるって思うわけよ。なのでよかったと本当に思ってて、顔色伺いパーソナリティにはねならない、ね、今まで若干なったかもしれないですね。なんだけどいやそれは良くないなと思った。なのでこれをきっかけに顔色は伺いません、ね、ただなんだろう、みんなからのご意見ご感想、ね、アドバイスリクエストいっぱいありますけども、それを全部無視するわけじゃないよ、もちろんね。俺が面白いと思ったことをベースでやってくけど、その上でねもらったお便りで、あこれ面白いなって思ったらもちろんそれやってみたりとかもするし、だからまあ別に好き勝手っていうのが俺一人でね一人よがりでオラオラってわけじゃなくてさ、ベースがあってそっから面白いものを取り入れてってことじゃない。で時にはね苦言もあると思うけど、それもやっぱりあそうだなって思う時はあるからさ。で本当にいつもなんだろう、いいお便りって表現もあれだけどさ、素敵なお便りくれてる人がねちょっと苦言を言った時っていうのはもちろんあそういうことなんだなって思う時はあるじゃん。いつもねなんかバルさんいいね頑張ってるねっつってね応援してるよって言ってる人がやっぱりここの点に関してだけはちょっとこれあんま良くないぞみたいな言ってくれる時があるじゃない。そういう時ってあ本当にダメなんだなっていうのは気づくじゃないとかもあるから、そういう意味ではいろいろとご意見ご感想はいただきたいなと思うんだけど、まあベースはそういうことよ。なのでね、そういう意味でまあ好きにやっていくよと。でそれでもし離れていってしまう人いたら、まあ、仕方ないよねとは思うの。ただこれも履き違えないでいただきたいんですけど、俺の話が面白くねえって思うんだったら聞かなくていいっていうことじゃなくて、聞いてほしいんだよ俺は。だけどこのスタンスのものを聞いてられないっていう人がいるんだったら仕方ねえなとは思う。でそこを無理してまで聞いてよとは言えないからさ、ただまあ1年2年経ってで、そういやあんななんかラジオあったの変な最後変な感じだったなっつって、で2年後ぐらいに戻ってきたらまあ変わんない感じでやってるんで、まあそういう時があったらあなんかねずっと昔聞いてたやつだけどたまに聞いてみてあ変わってねえなっつってね、そんななんか実家的な感じになってもらえればいいなと思うんでね。なんで来るもの拒まず去るもの追わずと、このスタンスはね基本的にまあ嫌いじゃないんでね。なんでまあ来てくれるんだったらもちろんウェルカムなんだけど、去るんだったら仕方ねえとね。まあその代わりねまあずっとやってるからまた戻ってきたい時に戻ってきてくださいなということでね。意外と今回ねこの論争の中でもう俺聞かねえよみたいな言う人もまあいらっしゃいましたけども、まあ仕方ないよねって万人受けしないっしょどう考えたってさ。ねそれでじゃあこの人がもう聞かなくなっちゃうっていうからっつってね、じゃあ俺少しなんか改めてみたいな、お金使わないようにしますみたいな、ギャンブルもしませんみたいなね、いやするわ、寝台出たらギャンブルするわね。で買うね、 MacBook Pro も買うしで買ったし、あと任天堂スイッチも買うわね、お金も使うね、結婚資金知らないよってね、そのなんかその時にならないと分かんないそんなのねっていうね話で、まあこれももちろんちょっと今ね極端な話ですけどもね、 まあ他にもちょっとあるんだけど、そういうことだから、まあそんなんでなんか、まあ、どうでもいいっていうことでもないし、吹っ切れたっていう感じでもないんだけど、うん、なんかそんなところで人にね、いろいろ言われて、まあ動じないのかね、いいのか悪いのかはまあわかんないところだけど、一つやっぱりもうこのスタンスがいいよ、やっぱりね。うん、であとなんか結構みんながモヤモヤしてるところ一つあるのかもしんないけどね、あの俺基本的になんか全部手に入れたい的な発言するじゃない、仕事もプライベートも趣味もなん、もう全てだっつってね、この世の全てを手に入れるって、ね、でそれ無理でしょってね、一つに絞んないと手に入んないよって言った時に、いや俺は全部狙っていくって話するから変な感じになるのかもしんないけど、優先順位はもちろんあるよってことよ。全部手に入れたいと思ってるけど優先順位はあって、でその中で一番優先順位が低いものは何かっていうと、安定した、安定とかなんか経済的な安定とかね、あの辺どうでもいいね。いや、結婚しようと思ってるやつがそれどうでもいいってダメでしょって言うかもしんないけど、じゃあ他のものと比べてよ。で、結局、何か優先順位をつけなくちゃいけないわけでしょ？全部って言ったらまたね、そんなは無理でしょって言うんであればさ、どこをって言ったら、だって、仕事は仕事でするじゃん。人間。お金稼ぐし、仕事する。ね、それ生活費だからね、それはね。最低、まあ、ある程度お金もらえてればいいと。で、趣味は趣味で、ね、ラジオがあるでしょ。じゃ、これやめんのつったら、やめてもしょうがないじゃん。ね、やっぱり続けるでしょ。じゃあ、女はね。もう大体酒、女、タバコ、ね、ギャンブルだから。じゃあ、女はつって。まあ、結婚したいよね。まあ、当然だよね。で、これを諦めるのは選択肢ないよねって。あるじゃん。そしたら、金ね、経済的安定どうでもいいよね。面白くないもん、そんなん撮ったってね。経済的安定を撮った人のラジオ面白いのか。今月はね、いくらしか使えませんでした、貯蓄に回しました。いや無理っしょ、話ができなくなっちゃう気がするよ。だって俺切り詰めたら本当に切り詰めちゃうもん。いや本当に、そのね、金使ってるじゃんってね、金使わない使わないって使ってるじゃんとかって言うけど、だから、本当使わなくなっちゃうよ。ギャンブルもいかんし。で、まあでも、お金使わなくても、まあ、面白いだけどね、買うもん買ってるし、パソコンももう買っちゃったし、なんか、創作活動みたいなものはね、まあそれがあれば大体できちゃうから。まあお金使わなくてもできるんだけどさ、なんか、うん、でそれを求めてはいないっていうことよね。もちろんお金があったらあったでそれはとても嬉しいしありがたいし、結婚していくとかっていう上では必要なんだけど、ただ優先順位としては俺が今現在はだよ、これ結婚したら変わるよ多分、ただリアルじゃないから結婚がね、願望はあっても全然リアルじゃないからできなそうだし、なのでもう経済はいいですよね、今の状況プラスアルファぐらいでね。なのでそこを求めてないって言ったらどうですか、ちょっと変わったりするんでしょうかね、わかりませんけどもね。まあそんなところでございますと。で、あと今週その辺のなんか、ご意見ご感想のお便りなんだけど、その中の一つ、なんかこうやって俺も弁解しないといけないのがもうめんどくせえから、なんか、だるいんですけどもね、一個お便りいただいてた中で言ってたのが、なんかFM とか、まあ、抜粋しましょうか。あと、ラジオじゃないからね、なんか、まあ、そっから、途中から始まりますけどね、まあ、この放送自体のことを言ってますけどね、ラジオじゃないからね、配信だから。地方 FM とか、パルさんは知りもせずに言ってるけど、配信と放送は全然別。放送も 放送というハードルがどういったものかわからないバカ、つまりパルさんのようなバカが物申せる世の中がこの今の世界だから、聞かない宣言などは無意味でいらないみたいな、ね、そんなこと書いてありますけどもね。なんか、まあ、このお便りもね、プラスとマイナスのね、なんか行ったり来たりのはちょっとお便りだったんですけど、まあ、ちょっと一文だけ、まあこれは配信とラジオの、まあ、間ぐらいかなとは思う。ただ配信っていうのはニコ生とかああいうリアクションをね、来たものに対してリアクションするってのは配信に近いと思うんだけど、一応ラジオだよねって俺が思うのは、みんなからのお便りを読まずに1時間好きなことを喋ってるっていうのは配信じゃ多分ないんだよ。だからこれはラジオだと俺は思ってるし、その本名ラジオの方でもまあある程度ラジオしてますね。そっから FM でラジオの方に、ちゃんとパーソナリティ行った人もいっぱいいるところで、一応そういう勉強というか修行をしてますんで、 FM ラジオとかのことはね、知りもせずに言ってるけどとか ね、配信と放送は全然別とか言ってるけど、そういうところで俺もやってるから、ラジオとか FM とかってのは分かっていないわけでもないと、ね、思ってますから、なんかその辺もね、なんかいちいち弁解すんのね、めんどくせえな思うんだけど、だからまあまあまあ、とはいえやっぱりね、プロのラジオパーソナリティ本気でやるなら本気でやれよっていうところはすごくあると思う。中途半端だし、その本気度が見えないでしょ。俺も見えてないんだよこれ。なので、まあ仕方ねえなと思ってんだけど、仕事辞めてね、本当になんか崖っぷちにでもならないとなんかやらなそうだね。よくねえなーと思うんだけどさ。だからとはいえ、やめちゃってなくしちゃうっていうのはなんか違うなと思ってて、やっぱりその踏ん張るというか、せめて現状維持、そしてなんか1ミリでも前に進むっていうことをしていくことで、何か起きるかもしれないラインに立っているっていうね。本当はもっともっと進んでいかないと、自ら取っていかないといけないんだけど、でもやめちゃったら終わりだし、でじゃあねえ、なんか今のまま現状維持でどうなんのってあるけど、最低ラインにはいるんだよ今。そうやってネットラジオではあるけど、本名ラジオの方でね、 FM のパーソナリティとかいっぱい配置してるところで話したりとかしつつ、一応事務所にも入ってね、形だけだけどさ、っていうことは何かが起きる可能性がまあないとは言えない状況じゃない。これをなんかわざわざね、やめちゃうっていうのも違うし、で今年はちょっと頑張りたいなと思っているしというところでね、かといって具体的にどうすんのよって話もあるんだけど、ただやっぱ俺踏ん張るタイプだからさ、このラジオだって気づけば8年だけど、ずっと踏ん張ってなんだかんだ8年やって、まあ少しなりともね、うん、まあ良くなったかなと思ってるわけよ。まあ良くなったかなって矢先になんかいろいろと勃発してるけども、それでも逆にね、回り回って良かったなと思ってますから、なので、うん、まあちょっとね、本気度はできたら見せていかないといけないし、俺もねやっぱりそうだね、ちょっとね、なんかそういう年だからね、やっぱり40過ぎてからラジオパーソナリティとかだと結構ね、まあいるけどね、全然ね、 FM とかで地方で人気のとかね、全然いますからあれだけど、まあもうちょっと早い段階でね、何かできれば楽しそうかなと思うけど、まあポッドキャストをね、まずは頑張って、なんかだから永久ポッドキャストで終わってる気はするね。プロにならずにもう半永久的にポッドキャストを配信しているおじさんな気はするけど、でもなんかね、 ラジオパーソナリティも諦めちゃうと、ポッドキャストももうなんか、いいんじゃないってなっちゃう気もするから、これは同時進行で、一応、ね、継続、ね、現状維持、それでいいんじゃないかなと、ちょっと思ってますよっていうね、そんなお話でございますと。じゃあ、そんなわけで、まあね、そんな、なんかいろんなお便りがちょっと来てるから、リスナーさんの中にも、ちょっと心配されているね、お声があったりします。ね。だけど、もうここを楽しみたいね、俺はね。逆にね、なんかこういう状況からの、なんか、うん、一皮むける、ね、一皮むけるっていうか、殻を破るというかさ。なんかね、そんなことを思いまして、いい機会だったなと思ってる。ね、みんなは、こんな成長は望んでねえと思ってるかもしんないけど、俺は良かったなーってちょっと思ってるんだよね。だからなんかもこれからね、ボディーブローだからもうあんまボディー食らわなくなっちゃうよ。腹筋が強くなりすぎちゃってね。なのでこれからはもうなんかボディーというかもう今度ストレートで来ないとね、俺倒せませんからね。で逆にでもストレートが来ちゃうと、うん、もうそれはもうストレートすぎて、ね、全然地味に効いてこないからね。もうスルーしちゃうから。だからもう、ね、その辺はメンタル強くなったなと思って。でもこれ、ね、俺レベルでこれだからね、ほんと。有名人は大変だと思うよ。それこそさ、普通の伊集院さんとかね。まあ、そういうの比べちゃいけないけど、伊集院さんとかもやっぱり、結構さ、ネットでね、なんか一部だけ切り抜かれて書かれるとかさ、そういうの結構敏感だったりするんだよね、ラジオ聞いてると、ちょっと思うのは。悪意がある書き方をするとかさ。で、芸能人の、まあ、他の人とかもさ、その、いわゆるエゴサーチっていう、自分の名前で検索していろいろ調べるとかあるじゃない。なるべくしないようにするっていう人が多いもんね。多分それ見たら、すげえ書かれてると思うのよ。でやっぱね、うん、メンタルやられちゃうからな、見てたらね、見ない方がいいだろうし、だってあとね、普通に人気のある歌手とか俳優さんとか声優さんとか、そういう人だってボロクソ言われるわけじゃない、ね、もちろんね、いいなって言ってる人がもう過半数の中でボロクソ言う人はほんと一部だけど、そのボロクソきついんだよね。ほんと一部だとしても。なのでね、もし俺が今後、ね、このなんか、スターロードをね、どんどんね、登っていくんであれば、まあ、これはね、避けられないところなんで、今のうちに、このね、なんか洗礼を受けていて、よかったな、つって。ね、大体プラスですよ、世の中ね。何が起きてもマイナスなことないから、ね。プラス思考。ね。プラス思考なだけのやつはね、クズですけどもね、こういうちょっとネガティブな人間がね、プラス思考になるのはね、とてもいいことだと思いますんでね。まあそんなところでございますよと。で、あとね、ちょっと関連したお便り一つ、ラジオネーム332番さん、あれだけ喋れる白井さんでさえ民放から声がかからない現実、素人ポッドキャストから小規模 FM でも冠で番組やるには高い壁があるね。まあ契約やバイトでミニ FM で街の情報を喋るとかは女性の方がいいしねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、これなんだよね。その白井さんっていう人はタイムマシン部のね、白井さんだと思うんだけど、タイムマシン部のラジオ聞いたことあるかな皆さん。俺ももう最初の頃ね、ちょっと最初っていうか、まあラジオ始めた頃ね、やってたからちょっと聞いた頃があったけど、あれ勝てないんだよ。あれは本当にもう伊集院さんよりのそのなんだろうね、脳内で結構いろんなストーリーができちゃって喋れるタイプの人なんだよね。だからあんだけ喋れる、あれ俺できないんだよ。俺のいいところね、自分で言うのか分かりませんけど、ああいういろんななんか話を面白おかしく喋るっていうよりは、俺がなんかやるからちょっと面白いとか、ちょっと変わってるとか、そんなレベルよ。 だそれで、まあ、最低限のトークスキルが必要かもしれないけど、それはもう8年やってるから、まあ、これ以上向上するかどうかわかんないけど、ね、なんか、ずっとなんか喋れなくなっちゃって1分間無言とかさ、そういうのなく、まあまあ、沈黙の時間はまあ5秒ぐらいなもんですよ。ね、むしろもう5秒経った時に喋れないと、もう怖くなっちゃうからさ、ね、まあそんなんなんですけど、そんなこと言ったら急になんかね、喋りにくくなっちゃったんだけど、まあ、そんなんだから、その白井さんですら、ね、民放から声がかからない現実っていうところ、そうなんだよねって。あんだけ多分、ポッドキャストの中で一番喋れる人だと思うんだよね。で、それが、ね、やっぱり声がかからないっていうところだから。なんで、どうしたらいいんでしょうという感じなんだけどね。まあ、FM。もうそれもミニ FM よ。言ったら、新聞とかのね、ラジオ欄には載らない FM。本当にもう、街のラジオ。で、ここで、頑張る。でもそれでもすごくいいと思うんだよね。俺の中では、それが地上波だからね、気持ちね。で、さらに、もうキー局に近いような FM 行ったら、それはすごいんだけど、ネットじゃないっていう、電波に乗せてるっていう FM ができたら、俺は一つ、最高かなと思ってる。なのでね、ただそういうのって街の情報とか喋るやつだからね、やっぱり女性の方が、女性パーソナリティの方がいいよねってなっちゃうんだけど、で、あとね、お金的なものもさ、そのミニ FM とかだと多分本当にお金ね、それで食ってくってのはちょっと無理だと思うんだよね。で、それこそ本当なんだろうな、お金もらって、で、帰りに飲み行ったらなくなっちゃうみたいな。そんなになっちゃうと思うんでね。でも、いいと思うんだよ。こうやってね、自分の意見だったりとかさ、考えをさ、まあ、一人でも多くの人に伝えられて、で、楽しんでもらえるって考えると、まあ、お金じゃないよね。いいのよ。経済的安定とか、ほんとクソだからね。そんなんいらないんだよ。いや、奥さんできたら大変よって言うかもしんないけど、まあ、そん時はそん時よね。もう、まあ、貧乏生活一緒に楽しんでくれとまでは言わないけど、かといってじゃあそのラジオ一本でやっていくかって言ったら、そういうわけでもなくさ、最低限の生活費は稼ぎつつの、まあ、趣味だよね。でもいい趣味じゃない？ネットラジオでもいいけどさ、やっぱね、地上波というか電波で飛ばすラジオでね、喋ってるっていう趣味だったらいいと思う。それがね、街の人に愛されて、で、街の人に愛されないんだよ俺ね。もうね、聞いてるリスナーの皆さん、こんにちはってね、お前らみんな寒いなこの野郎ってね、なっちゃうと、もうそっからもうバッシングしか来なくなっちゃうからね。なんだけど、まあそんなことは言わずにね、いろいろとね、オブラートに包んで喋っていく。でも裏ではこんなこと言ってるんですってね。で、また炎上しちゃうみたいな。あるかもしれませんけどもね。でも普通に、ま、たまたまあんな話になりましたけどね。その、寒いだ寒くないだって話は。でも、なんかもう、自分の思ってることは隠さず言った方がいいかなって思うよ、俺は。ね、人の顔色伺って、こんなこと言ったらあんなこと言ったら、ね、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、ね、何ずんですかと。なるからさ、いいんだよ、ちょっと狂ってるぐらいがね。で、パルさん、ちょっと狂ってますね。って言われる方が嬉しいんだよね。最強に狂ってるって言われると、それやべえじゃんってなるけど、ちょっとってね、ちょっと変わってますね、ちょっと狂ってますねって。それ最高の褒め言葉じゃん。なのでね、まあそんな風に思っていただけるように、まあ言いたいことは言っていく。ね。本当はそれ口に出しちゃいけないだろうとかね、みんな思ってるかもしんないけど、それ言わないっしょっていうことを言っていくスタイル、ね、それでやっていきたいね、そんな風に思っておりますよというお話です。じゃああと、お便りいただいてますかね、いろいろとね、ラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん、パルさん、ロックっすね。 まあ種をまく時期は、決めれるが花が咲く日は決められないですもんね。今のままが一番っすよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうね、すごいいい言葉を言いますね。種をまく時期は決められるが花が咲く日は決められないってね、深いですね。でちょっとこれ掛け軸にちょっとしていただきたいんですけどもね。そうなんだよね。まあいろいろとね、やることやって手出してで続けてはいるけども、いつね花が咲くかってわかんないからね。ただ種は撒いたんだよ。で撒いて腐ってはないんだよ。だから継続あとして、でいつかね花が咲く日を待つと。ただこの状況だとそのままなんか種が腐ってしてしまう可能性がすごく高いので、まあ肥料をあげたり水をあげたりと、ね、いうことはしないといけないと思うので、そこがねちょっとその本気を見せろというところなんだっていうところなんだけどさ、まあそれはね今年少しずつだけどもね、本気を出せるようにね頑張っていきたいなって、そんな風に思ってますんでね、まあこのままちょっとロックな感じでね、まあちょっとやっていこうかなと、そんな風に思っております。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとは、まあ、喋れてないね今週の話なんかをねつらつらとやっていきたいと思うんですけどもね、いくつかお便りをいただいておりますんでね、ちょっとお便り読んでいこうかな。ラジオネームガオガイガーさん、やっと楽しいラジオになってきたっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。よかったのかね、ちょっとわかりませんけどもね、何が正しくて何が正しくないのか全くわかんないんだけども、まあ、このスタンスですね。もうだからもう変わりませんよね。変わらないことは良くないことねっていうのもあります。だ多少なりともね成長していくべきだとは思うんだけど、だからそこもね、まあもう俺の判断になっちゃうけどもさ、ただまあこのスタンスでやっていきますんで、よかったらね引き続き皆さん聞いていただけると嬉しいなというところでございます。あとはいただいておりました、ラジオネーム353番さん、試行錯誤してそれでも拭いきれないこの無粋さ、野暮ったさこそが童貞の本質ではっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。童貞の本質、そういうところかもね。試行錯誤してそれでも拭いきれないこの無粋さ、野暮ったさね。試行錯誤はすげーしてるもんね童貞の皆さんは。私は童貞じゃないですけどもね、まあそうなんだけどさ、でも結局二十歳超えるまで童貞だった人っていうのは結構試行錯誤してるからね。だから童貞気質の人はね結構大変よね。で無粋さ、野暮ったさね、これは拭いきれないからね、いつになっても。もうだから30超えてもなんだろうね、やっぱりだから女性に対して苦手意識があるわけじゃなくても、そんなになんかねうまくいかなかったいう人は30超えてもこんな感じだよね。決めつけですよそれはね。なんだけど、似たような人いるんじゃないかなと思うんだよね。なのでこんな俺の話に共感してくれてる人ね、もしくは物珍しいなと思ってる人はこのままね引き続き聞いていただきたい、ね、あとは、いただきましたラジオネーム351番さん、パルさん質問、最近下着見たんですがロボティクスも見た方がいいすか、パルさんの意見聞かせて、友達は見なくてもいいと言ってきます。あと下着ダブルヒロインかと思いますが、クリス押しすぎで前売りにあまり救いがない気がしますが、そのあたりもお聞かせくだされというね、お答えできました。ありがとうございます。先ほどもね Amazon プライムビデオの方で、見れるとお話ししました。シュタインズゲートなんですけどもね。こちら、言ったら空想科学アドベンチャー的な、あのシリーズがね、あるんだよね。5PB っていうところが出してるやつね。で、最初は多分カオスヘッド。で、シュタゲ、シュタインズゲート。そして、ロボティクスノーツ。で、最近ね、テレビで始まりました、カオスチャイルド。なんのかな？ちょっとわかりませんけどもね。で、そんななんだけど、下ゲー見たんだけど、その後のね、ロボティクスノーツ、これも見た方がいいかなって話なんだけど、俺も見なくてもいいかなと思う。悪くはないとは思うけど、じゃあ手放しで、いやこれ最高だよ、絶対見なよっていう感じではないと思う。ただ見といてもいいんじゃないかなって思うけど、他に見るね、見るべきアニメがあるでしょ。やっぱりなんかね、これすげえいいって言われてるけどまだ見れてないなとか、そっち優先した方がねいいかなとは思うけどね。ただ少しシュタインズゲートの流れも組んでるから悪くはないと思うけど、シュタインズゲートで受けたような衝撃とかを求めてるんだったら、うん、見ない方が逆にね、美しいまま終わるかもしれないねって思います。多分友達と同じような意見なのかなと思うけど、でもちょっと、うん、嫌いじゃなかったからね、もしお時間あるんだったらって感じですね。あとは、下毛がダブルヒロインかと思いますがとね、クリスっていうね、ちょっと頭のいい助手みたいなね、女の子がいるんだ、可愛いのがね、とあとマユリっていうなんか幼馴染みたいな子がいるんだけどね、このダブルヒロインなんだけど、まあ、どうしてもアニメ版はクリスの方を押しちゃってるってところなんだけどね、マユリに救いがないと、まあ、それはあるんだけど、でもいいバランスなんじゃないかなと。まあ、ダブルヒロインじゃないのかもしんないね、そういう風に作ってはいるけど、やっぱりクリスがヒロインだけど、マユリの存在の意味っていうか、それがあるからこそのなんかストーリーじゃないって思うと、そのマユリはなんかヒロインっていう位置ではなく、なんかもう一つ大きな何かみたいな感じはするよね。なので仕方ないね、マユリは、マユシーはね、もうちょっと不憫ですけども、うん、あれでこそシュタインズゲートっていう作品が成り立つというかと思うので、うん、いいんじゃない、クリス可愛いし、ね、やっぱし俺もクリス推しになっちゃうしさ、ね、そんなんで、うん、とてもいい作品だと思うし、ね、クリス可愛いし、そんな風に思いますと。じゃああと、いただきましたラジオネーム、350番さん、俺も彼女欲しいです、何から始めればいいですかっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。俺が教えてほしいところではあるんですけども、まあでも結局何から始めればいいのか、そしてなんだろうね、準備は必要だと思うよ、最低限だけど、準備してるだけで終わっちゃうんであれば、準備せずに行動するのは一つかなと思うね。行動して足りないものを補ってまた行動してて、だ最初に行動が必要なんじゃないかなと思ってるけどね、俺は実践できないけど、まず何から始めたらいいですかはまず行動ね、だと思う、頭では分かってるね。なのでマチコンね、これだね、マチコンはね、いつも開催してるわけだから、いつでも行けるんだから行きなさいよね。俺も行かないといけないんですけどもね。なので、それから始めたらいいんじゃないかなと。で、同時進行でもしね、できることがあるんだったら、まあそりゃね、太ってるんだったらダイエットで、なんか髪の毛がボサボサしてるんだったら美容室に行く、あとは服装がねダサいんだったら ちょっといい服を買うとか、そういうのもありますからね。まあ、言ったらキリがないですけども。ただ、現時点の自分のポジションって自分じゃわかんないじゃない。もしかしたらね、もう最強イケメンで全て整ってるけど自分に自信がなくてどうにもなんないっていう可能性もあるから。そしたら一回行動しちゃった方がいいよね。で、そこで気づくんだよね。あ、髪型でも、ね、体型でも服装でも何でもなかったなと。コミュ力がねえんだ俺、みたいな。気づいたら、そしたらあとはコミュ力をつけるために何するかでしょう。わかりませんけども。ただ、コミュ力なくても、冒頭でお話ししましたけどもね、乾杯のね、新しいお酒が来るたびに乾杯をする。ね。これするだけで、コミュ力上がるからなんか知んないけど、なんだろうね。ハイスクール DD のブーストレベルで、ね、見てない人全くわかりませんけどもね、何回もブースト、ブーストってね、溜め込めるわけだよね。そのぐらい、乾杯には力があるから。むしろ、今日何回乾杯したなっていうのをカウントした方がいいぐらいだね。1回の飲み会で、5回乾杯しようか。結構飲むなって言ってね。まあでも、ハイボールとかだったらそんなの酔わないからさ。ちょっと店員さんに薄めで作ってつってね。で、持ってきてもらえばいいじゃない。そうすると、いいかもね。まあ、そんな、ね、ところで、俺もね、ちょっと、マチコン、ジジイがいって怒られねえかな。35までだったらね、まだね、いいかなと思うけども、36になっちゃったからね。34までは、結構いけるのよね。だから34歳11ヶ月とかさ、まだ頑張れるんだけど、もう36だからね。どうしたらいいんだと。ね、思ってますけど、でもそれでもちょっとね、もうだって、求める女性の年齢は、いいんだもん、30超えてても俺。ただ、やっぱり32、かな。ちょっと望んじゃってますけどもね。やっぱりこれからお付き合いして、結婚して子供を産むって考えると、まあ、長いとやっぱり2年3年かかってしまうと思うんだよね。すぐ結婚できてもいいんだけどさ。そうするとやっぱり、今同い年の人と結婚すると、出産がやっぱり30後半になってしまうと、まあもちろん高齢出産でうまくいってる人はいっぱいいるからいいんだけど、ちょっと悩ましいよねそこね。なんとも判断つかないなって思ってますんで。まあできるのであればね、30代前半かなと。仕方ない。それはもう、求めてるとは言わないよね。いや、求めすぎとかないでしょ。しょうがないでしょ。その、体の問題だし。ね。と思います。で、子供欲しいと思ってるからね。これ子供いらないんだったら全然ね、同い年ぐらいとかでも、ね、ちょっと年上とかでも楽しく暮らしていけると思うんだけど。子供欲しいと思うと、その、奥さんにも、ね、やっぱり、年が上がれば上がるほど、負担が大きくなって、で、ちょっと、あと、奥さんに危険が及ぶじゃない?本末転倒すぎるじゃない?そんなの。わけわかんないじゃん。なんで、ね、できれば、30代前半。まあ、20代後半とはもうあんま言わないよ。ね、29がいいですとかね。いや、ちょっともう年離れちゃってるもんね、言ったらね。31、2ぐらいが今いいなってちょっと思いますけど。まあでも、いいでしょう。でも言っときましょう。29歳がいいですね。俺は変わらないからね。変わらないからもう永久に29歳。俺もじじいになっても29歳をね、貫きますけどもね。まあ、そんなところですね。じゃあ、あとは、いただいてますお便りが、どれかしら。ラジオネーム、右手専用うちわさん。演劇とか芸術で食っていきたい人が、バイトしつつ創作するってラジオパーソナリティでも言える話ですよねっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。だから本当はそうするべきなんだよ。仕事をがっつりしてね、朝から晩までね、毎日12時間以上働いてるわけじゃない。いや、ブラックじゃないですよね。普通に朝9時半に来てさ、会社出るのは10時半だ11時だってなるわけじゃない。 毎日12時間、13時間、14時間、ね、拘束されてますけども、まあいいんですよ、それは。ね。ちゃんと、やっぱ仕事は仕事でね、頑張ってますから。なんだけど、それだとね、どうしても、食っていきたいなっていう、本来のものに力がね、入れらんないよねって思うので、本当はやめて、バイトして、融通の利くね、バイトして、で、目指すと。で、バイトも、事務所からね、ご紹介があるものもあるんだよ。で、ここで働いて、で、いろいろとね、経験積みなさい、みたいな。まあ、その時ね、それをね、断って、今の会社入っちゃいましたけどもね。まあ、俺もちょっと、なんか、狭間でね、悩んでましたから。ラジオ一本でかーっつって。俺レベルじゃ無理だろうってね、思ってますからね、若干。なので、あとね、まあ、社会でどんだけまだ通用するのかなっていう。ちょっとそれを、今の、俺の人間力をね、試したいなっていうのもあったんで。で、こんな形に今なっておりますがね。そうなんだよね。ただ、バイトしながら創作とかね。何歳まで OK なんだろうね。でも、お笑い芸人とかさ、売れないお笑い芸人とか、40とかでもバイトしながらやってたりするんだよね。まあもちろん途中でだからね、もう芸人辞めようと思いますみたいな話もあると思うんだけど。だから、ね、でもその人の方が本気だよね。尊敬できるよね、やっぱりね。って思う。なんか、もちろん仕事で成功しててね、年収1000万ありますとかっていう人はもちろん、それはそれで尊敬するんだけど、なんか年収200万とかでも、アルバイトしながらでもなんか、毎日ね、頑張って芸人で、いつかっつって、やってる人、俺はそっちの方が尊敬しちゃうもんね。うん。だから、あんま、うん、個人的なね、価値観のところではあるけど、まあ、金はもちろん大切だし、欲しいけど、それ以上になんか夢に向かって頑張ってる人の方が素敵だなって思っちゃうのはあるなって。ところでね、ラジオパーソナリティもちょっとね、頑張んないといけないんだよね。そのぐらいの覚悟を持ってやらないと、覚悟とは言えないような気はしますけどもね。ちょっとブルっちゃいますね、というところだね。じゃあ、あと、今日他に俺喋ってないよね。喋りたい話いっぱいあったんだよ。すまん。ざっくりいくわ。ざっくり、パズドラ。パズドラ、今日もう0時回ったんで、今1月の23日になりましたが、おそらく、今、この時、ね、0時回った時から、ノーマルダンジョンが、スタミナゼロです。確か。ね。今日の0時だか10時だかわかりませんけどもね。で、スタミナゼロで回れるので、いわゆる、天元とかね、あの辺もゼロですと。ね。なので、ガネーシャで回ると、結構いいんじゃないかしらという話がありますけどもね。全然、パズドラやってないやつ全くわからんぞって話なんでね、もういいんですけども。まあ、俺はガネーシャ持ってないんでね、普通に回りますけどもね。で、あと、すいません、他にちょっとパズドラ情報ね。闇アテナっていうのがね、今週、モンスターポイント、75万ポイントでね、買えるようになりまして。で、このモンスターポイントを使って買うキャラっていうのが、まあ、ね、モンポドラゴンってのいるんだけどさ、あの辺でも25とかなのに、75万っていうね、それ破格のものだったんだけど、まあ、使うものもないんで、買ってしまいまして。まあ、溜まっていた、モンポが78万ぐらいあったところ75万で買って残り3万モンポぐらいになりましたと。ね、そんなんで闇アテナ運用します。そして、あと今日、ようやく、究極なのかね、ミルを最終進化させました。ね、まあ、使わないんですけどもね。なんかティファー使ってる方が強えなと思って。ティファーとティファーでね、リーダーティファー、ね、フレンドティファー、もうこれでも強いし。で、フレンドイルムとか、シューミンとか。まあ、これでも、毎回ね、普通に2、300万出て、ちゃんと火力出したら1000万超えるから、別に、闇アテナではなくてもいいし、みたいな。ね。ミルじゃなくてもいいし、みたいな思ったりするんですけど、まあ、どうなんだかわかりませんが、まあ、そんなパズドラね、まだやってますという話。で、あとは、他 他のお話が、今日もこの配信 Windows でやっているんですがね、できる限り早く Mac で配信したいなと思ってるんだけど、ちょっとうまくいかなくてね、ラジオね、ラジオっていうかなんかネットラジオ配信するにあたってなんかソフトを入れたりとかいろいろしたんだけど、配信するにあたって MP3 にエンコードしながら配信しないといけないのよ。なんだけど、その MP3 に変換がうまくいかなくてね、まあちょっと自分で調べるしかないんだけどさ、一応ちなみに Mac で、ポッドキャストってこのネットラジだね、生配信したいなって思ってる人は、まあ調べればすぐ出てくるんですが、このラジオキャストっていうものを入れつつ、この他のなんかその MP3 エンコーダーとかも、ちょっと入れつつみたいな感じになるんだけど、うまくいかないんだよね。他のそのエンコーダー入れればうまくいくって書いてあるんだけど、どうも MP3 が選べないっていう、ね、悲しいですね。パソコンね、好きだけど苦手だからね。なんでまあこれはちょっと、また今週少しね、頑張ってで配信環境作りつつ、あと録音環境をね、元々入っているガレージバンドっていうソフトがね、Mac には入っているので、これで撮っていけばまあ大丈夫じゃないかなというところで、できたら来週ね Mac で配信とかねできればなぁとちょっと考えておりますと。本当は今週したかったんだけどね、できませんでしたと。で、あとは、あと今週のお話で、まあ、アニメ、結構見て、で、感想でも言いたいなと思ったんだけど、まあね、できたら、新しくアニメのポッドキャストやりたいっていう話をもう、ここ、何年言ってんだって話なんだけどね。まあ、さすがに今回それ、間に合わないから、まあ、来週にでも、ちょっと、ベスト3ぐらいだけ、ね、お伝えできればなと。まだ1話見切ってないっちゃ見切ってないからね。なんで、軽く来週、ね、来週アニメの話するんじゃもう来週はいいや、みたいな。そうやめてください、ね。少なくやりますから。ね、結構お前こびてんじゃねえかってね。話なんで顔色伺ってるね、つってね。伺っちゃうよ、多少ね。もうしょうがねえよ、それはね。需要と供給だからね。多少なりともそこはね、バランスを見たりはしたいですけども。だって、今聞いてくれてる人も明らかにアニメ見てないしね。だからそこでね、例えば俺の面白いと思ったことを言ってそれを面白がってくれる人かもしんないけど、ただその人たちアニメ見てないからさ、そうするとちょっとね、申し訳ないなになってしまうのでね、アニメはそこそこにとね思ってますんでね、そこまでね貫かないです、ね、意外とねすぐ折れちゃいますから、長いものには巻かれていくスタイル、だが自分はもう負けませんみたいな、もうよくわかんない感じになってますけどもね。まあそんなところでございますと。じゃああとはね、いただいてますお便りをちょっといくつか読んでいきましょうか。ラジオネーム323番さん、引っ越しのお話だね、先週ちょっと話しましたけども、笹塚はいい場所ですよね。ただ普通に高いと思うのですが、私は諦めました。まあ駅から離れればなんとかなるかもですが、ちなみにパルさんの会社って住宅手当どれぐらい出るのですかというね、お答えできます、いただきました、ありがとうございます。住宅手当は出ません。いやもうそんな寿司じゃなくって住宅手当だろっていうね話はありますけど、いや出ないですね。なのでもうもらったお金をねすべて家賃になるっていう話はあるけど、でも笹塚もう一回調べてみませんか？高くはないと思うよ。言うほどね。ただ、うん、そうだね。思いっきり高いかって言うとそういうわけではなく、まあ、ただちょっとそんなボロいよ、もちろんね。最新のいい建物でとかね。それで 1LDK でとかって言ったらそれ高いんだけど。もう、無理だわ。いろいろ思ったけど、寝室だけは別にしたいと思ったけど、それ叶わぬ夢だわ。ね。もうそれは相応の生活しますから、私はね経済的ね安定もしてませんからね、そんなのね。だけど今の部屋よりも広くなるし、間取りもなんかちょっと住みやすいというか、で場所もねいいし、 マラソンも楽しくなるし、自転車でも楽しくなるし、ということで、場所的には本当に笹塚とか幡ヶ谷、ね、すごくいいかなと思ってますんで、まあ、引き続きね、いい物件があったら、ちょっと不動産屋行こうかなと、そんな風に思っておりますよと。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム、327番さん。パルさんこんばんは。引っ越しの話、笹塚、幡ヶ谷はいい選択だなと思いますよ。渋谷、下北沢、中野のちょうど中間で自転車であればどこでも行けますし、難点があるとすれば、確か幡ヶ谷あたりは周辺より標高が高かったように思います。電動アシスト自転車などがあれば余裕かと思いますが、徒歩で渋谷に行こうとすると帰りが辛いかもしれませんね。ちなみに学生時代住んでいたアパートは、早稲田近くで3万ちょっとでした。大学の先輩には部屋が三角形で、鋭角の、突き当たりがトイレって人がいたり、他の、他人の家の庭にある納屋を曲がりしている後輩もいましたね。ネットや大手不動産仲介では扱いにくい雑な物件って結構あると思いますよ。そういうのは地元密着の不動産屋が一番です。僕は触ったことないですが、パルさんにはぜひ、自己物件に手を出してもらいたいと思いますという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。自己物件は嫌ですね。ちょっと俺ね、そういうホラー、オカルト、ね。いや、ホラーとは言いませんよ。オカルト、ね。怖いんでね。ダメなんだよね。そうなの。だ、そんなんでね、事故物件。たまにね、写真とか見るじゃない、物件の。で、押し入れの中とか、クローゼットの中とかね、開けてる写真があったりするんだけど。すげえシミがあったりするんだよね。いやいや、それおかしいでしょって。思うんだけど、そんなのもあったりするんで、そういうのはね、ちょっとね、避けないとなって思ったりとか。あと、事故物件検索できるサイトがあったりするんだけど、それはさすがにでも、見ちゃうと多分ね、どこももう住めないからさ。もう少々はね、なって思ってんだけどね。で、あと、不動産屋も言わなくていいんだよね。事故物件って、確か。多分、わかんねえな。もう、宅建の記憶が全部薄れちゃってるけど、一個前に住んでた人で、ちょっとやばいことがあったりとかしたら言わなくちゃいけないんだけど、一個挟んだら言わなくていいとか、そんななんかあった気がするんだよね。もう事故は変わりませんけどもね。だから聞かれたら言わなくちゃいけないけどね。自らは言わなくていいみたいな、そんな話もあった気がするんだけどね。まあ、なんで事故物件はね、なるべく控えたいなと思ってますけどもね。まあ、あと、場所ね。早稲田。いいね、早稲田とかあの辺の高田の馬場とかね、あの辺も安いよね。その都心でその利便性も良くて、やっぱ学生街だからって結構あるよね。笹塚とかもなんかね、明大前とかも近いからさ、そういうのもあるんでしょうけどもね。だから狙うとしたら本当に笹塚ね、あそこ中野近いし、中野もね安いからね、中野笹塚で早稲田とか、あの辺が安くて都内。ね。都内も都内のその、山手線内みたいな。そんな感じがするよねっていうね。山手線内なのかな？違う気がするね。まあ、でも、付近だよね。いいかなと思うから。まあ、池袋もね、いいんだけど。意外と今の場所ね、悪くないんだけどさ。でもね、やっぱり、次に進むためには。っていうか、結婚したらもう引っ越し絶対できないからね。その、もう腰据えるわけじゃない。そう考えると本当にもうラストの引っ越しだなと思いますんでね。悔いのないように好きなところに住みたいと、ね。そんなことを思って、で、それでいて、なんか、いいところっていうと、まあ、ここかなという感じなんでね。まあまあ、これからもちょっと引っ越しの話はね、ちょこちょこしていきたいと思っておりますよと。で、あといただいてます、ラジオネーム329番さん。そういえば渋谷区は同性婚が OK でしたね。パルさんが渋谷にこだわった理由がやっとわかりましたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます、ね、いやホモじゃないこのホモじゃねえから的な話ね、最近ちょっと多いですけどもね。 まあ、大体男はね、ホモですから。いや、ホモじゃないですけどもね。まあ、若干そういう毛がね、あったりなかったりする人もいますけど、俺はちょっとね、ホモではないかなと。ね、それが理由で渋谷ではないかなと。ね、そんな風に思っておりますと。じゃあ、あといただいているお便り、もうとっくに2時間過ぎてますよ。ね。2時間半経ってます。よくねえな、やっぱりね。まあ、そろそろね、終わりにしないといけないんですけどもね。ラジオネーム、357番さん。パルさんの、倹約ラジオも面白いですよ。オナキン投下できたら、パルさんなら何でも面白いよ。今日は試食のみでしたとか、やってください。炊き出し行きましたとか、お願いしますっていうね、お便りできました。ありがとうございます。そこまでかい？ね。まあでも試食ね、今日ウインナーすげーうまかったんだけど、ってね。で、家帰ってからなんか、ね、パンの耳食べてみたいな、最高みたいな。ちょっとなんか、合わせてアメリカンドッグみたいな気分でした、みたいな。なんないしね。炊き出し行ったら逆に他の人に迷惑だからね、本当に求めてる人にね、渡らなくなっちゃう可能性があるからね。だそのぐらいの。今日はもやしでした、みたいな。もやし、あとうどん1パック、そしてもやしでした、みたいな。で、もうダイエットもはかどります、みたいになっちゃうからね。面白いかもしんないけど、これ、面白いと思ってられるの1ヶ月だよ、多分。ね、そっからももう、またお前はもやしとうどんともやしで、炊き出し行って試食行って、つって、なっちゃうからさ。まあ、そこそこで行きたいけどもね、ちょっとそういう、1ヶ月間だけ、超節約月間みたいな。そういうの面白いかもしれないね。きついなぁ。そしてオナニーもしないっつって。よくわかんねえ、それね。わけわかんない人になってしまいますけどもね。じゃあ、あとは、他いただいてますお便りかしら。これが、ラジオネーム羊がいる水族館さん。MacBook Pro 2016、不具合事件すごいよな。地雷ソープを回避した件といい、本当に悪運の強い男だよ、パルさん。不幸をギリギリで神回避してるっていうね、答えてきました。ありがとうございます。いや、本当だよ。MacBook Pro の2016の一番新しいやつね、すっげえ不具合出てるもんね。で、なんか前も言ったかもしんないけど、ヒカキンさんがね、2015年版を買い直してたからね。だから、最強にいい選択をしたなと思って。で、意外と重くない。重いかな重いかなと思ったけど、まあ日常リュックに背負って入れてるし、まあ、ただ、残念ながらですね、まだ外で MacBook 開いたことがありません。ちょっと恥ずかしいのかな？わかんないけどね。リュックには入れてね、休みの日とか行動するんだけど、開かないね。で、そろそろ開いてお便りの整理とかしたいんだけどね。うん、そんな感じになっておりますんで。まあ、来週こそは、ね、ちょっと開きたいなと。あと一回も会社に持ってってません。なので、持ち歩くって言ったけど、結局持ち歩いてないから、MacBook Pro の13インチにして、大正解な気がするね。あんだけ迷った甲斐がありましたと。で、もちろん持ち運びもね、まあ、実際ビジネスバッグに入れてないからわかんないけどね、リュックだったら全然問題ないなと思いますんでね、持ち運びするときも、OK と。ね。で、そして不具合もない。で、USB ポートもいっぱいついてる。ね、最高でしたというお話です。じゃあ、あとね、いただいてます。すまん。どうしよう。これ読んでいいかな。ラジオネーム。あ、結構あるな。結構ある。すまんね。読みたいんだけどね。意外と、ね。ちょっと時間も、まあ、いや、読もう。ね。こういうのは読むべきだよ。ラジオネーム320番さん。パルさんのラジオでの発言を聞いていると、中島厚氏の小説、三月期の主人公、李朝を思い浮かべてしまう。 有能であることと妻子がいることを除いて、理長とパルさんとの共通点は多いと思う。三月期は教科書に載るような有名作品だからもちろん知ってるとは思うけど、より読みやすい漫画版も、下記のリンクから読めるので、ぜひ一読して感想を聞かせてくださいというお便りいただきました。ありがとうございます。で、あの掲示板見ていただくと、同じね、そのお便りが320番で書いてありますんで、で、URL あるんで、そこから見ていただくと漫画が読めます。なのでね、で、この漫画、いいね。あの、読ませていただきまして、いろんなね、名作と呼ばれていたりとか、著名な作品が漫画になっていて、だいたい8ページとか10ページぐらいにまとまってんの。なんとなくの要約したものがわかるから、すごくいいなと思って。で、一応この三月期ね、読みました。で、学校でも三月期はやっぱりね、教科書に載ってたんだよね。なんで覚えて、俺もそれ覚えてて、まあ、意外とさ、勉強した国語の内容とかさ、忘れちゃうじゃん。どんな物語読んだとかさ。でも三月期は覚えてて。なんでかっていうと、そのね、国語の先生がさ、あの、なんか特徴のある、まあ俺もね、大概ですけどもね、人のことをいつも小馬鹿にしてますから大体、モノマネしちゃうんだよね。友達とさ。で、その先生のモノマネするじゃん。で、その時のモノマネしてたセリフが、大体、理長は、つって。ね。理長っていう言葉を俺はもう多分、年間で100回ぐらい言ってんのよ。ね。モノマネする時だってセリフが理長は、なんだからさ。なので、ね、三月期は思い出深い作品なんですけど、どんな作品だったかなっていうと、もうほぼ覚えてないよね。ただ、理長、ね。この響きだけは最高に良かった。ね。それだけが俺の思い出なんですけども。で、まあ、読んだんですけども。ああ、こういう話だったか、っていうぐらいで、すいません。あんまりなんか、俺と被せてとか考えても、まあ、なんかやっぱ結局やりたいことをやって、みたいな、感じのやつになっちゃってますけどもね。被るんでしょうか。もう一回ちょっと見直したいなと思ってるんだけどね。どうも一回読んだだけだと、その学生の頃の思い出がね、すげえフラッシュバックしちゃって、あの理長だっつってね、モノマネしまくったなっつってね、そればっかりになっちゃった頭の中が。なんでもう一回ストーリーをね読みたいなと思いますんで、結構ね、俺にね近い共通点が多いというので皆さんもぜひこのね三月期理長ね。チェックしていただきたいと思いますと。じゃあ、あとはいただいているお便りをちょっと読みたいなと思ってるんですが、ラジオネーム29歳童貞清掃員さん、パルさんこんばんは。第421回を聞きました。3時間超えの放送お疲れ様でした。大変でしょうけど楽しかったです。会社の同僚にラジオを気づかれているみたいですが大丈夫ですか。今週聞きましたよとか言われるのでしょうか。でも会社のことやオナニーのことは全開でお願いします。婚活の件はやはり一人直接会うまで継続しましょうよ。料理婚の潜入レポ期待してます。422回を聞くのが楽しみです。体調に気をつけてラジオ頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございますと。まあ、婚活はね、まあ一人会うでしょ今月ね。あと料理婚、まあ待ち婚も一つだけど料理婚もねちょっと狙っていきたいなとはね思いますって。やったらちょっとこれはねご報告したいなと思いますけどもね。であとは、会社の同僚にねちょっとラジオ、ね、気づかれているってところなんだけどね、まあまあいいんじゃないですか。あの変なやつに気づかれてるんだったらあれだけど、俺がね、いいなと思ってる同僚に気づかれてる感じだから、それはもう全然いいね。ちゃんと、まあ、仲いいっていう表現がまた正しいのかどうかわからないけども、お互いにね、いい関係だと思ってるんでね。わかんない。向こうがどう思ってるかわかりませんけどもね、これ聞いてる可能性もあるから何とも言えないよね。なんだけど、なんだろう、嫌な人っているじゃん？世界に。そういうんじゃないからさ、やっぱり。一緒にね、 お酒飲んで楽しいなっていう思える間柄だから、そういう人に聞かれるのはね、いいかなと思ってます。逆に、うん、今知られてるのは多分今、ね、実際に聞かれてるのは二人かな、だと思うんだけど、これ以上広がると怖い。ね、あの辺の人たちで留めといてくれるといいかな、とちょっと思ってますね。じゃあ、アートをいただいている、そうだ、メールもいただいてるんだよね。メール読みたかったんだよな。ラジオネーム、どうしようかね。これかな？ラジオネーム、小さな会社員さん。パルさん、こんばんは、パルさん。いつも楽しいラジオ放送ありがとうございます。久しぶりのメッセージです。周りはみんな応援してます。自分も応援してます。そうだ、気分転換に天の橋立て一緒に行こうぜ。自分もパルさんみたいに今年は新しいことに挑戦する年にしたいです。どんなことがあってもラジオずっと聞き続けるぜ。俺も彼女今年は作るぞ。頑張ろうぜというね、お便りだけました。ありがとうございます。励ましのお便りね。ありがとうございます。本当にね。こういうのをいただくとね、うん、もうちょっと頑張ろうってなりますからね。ありがたいなと。で、今年ね、天の橋立てっていうね、話がありますけども。旅行はね、やっぱり年に一回は行った方がいいなと思ってるんだよね。なんかその強制的にでも行くべきかなと思ってますんで。できたら天の橋立て行きたいね。ただなんかいろいろめんどくさいんだよね。京都に行ってからバスに乗ってとかね。そう考えると、ちょっとって思うけど、日本三景は、ほんとこのね、1年2年の間にね、制覇しとかないといけませんからね。まあ、ちょっと、どうなるかわかりませんけども、まあ、京都行った時にね、一緒に行くってなると酒飲みながらちょっと行けないんで、俺もちょっと震えちゃうんですけどもね。京都行った際には、またオフ会をね、しようかと思いますんで、その時はぜひね、ご参加いただけたら嬉しいなと。ね、そんな方に思っておりますと。あといただいてます、ラジオネーム、龍之介さん。パルさんこんばんは。最近アンチが多いようですけど、結婚や仕事に理想を持つのは悪いことじゃないと思いますよ。アンチに負けず頑張ってください。応援してます。ってね、いただきました。ありがとうございます。まあ、アンチ、ね、いるんだけどね、一部。ただ、苦言を呈してくれてる人はアンチでもないんだよね。その、俺が聞きたくねえことを言ってるとかね、そういう人もいますから。その、痛いところついてるってね、ありますからね、なんとも言えませんけどもね。ただまあ、もうスタンスは固まったから、もういいのかなと、ね、思ってますよと。あといただきました、ラジオネームケロンさん。パル内藤さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。昔、パルさんが読んでいた、僕は愛を証明しようと思うを、今更ながら読み、熱くなりました。パルさん、一緒にマチコン繰り出しましょう。僕、既婚者ですけど、ってね、答えてきました。ありがとうございます。まあ、既婚者とは一緒に行けないんですけどもね。行った時に、やっぱり出ちゃうんだよね、俺ね。あんま隠せないタイプだからね。なので、まあ、既婚者とはなかなか一緒に行けないんですけどもね。でも、なんかね、僕は愛を証明しようと思うっていうね、昔、私読んで、うん、こういうのもね、一ついいんじゃないのっていう。ただ、結構、俺たち寄り、じゃないんだよね。なので、なんとも言えない話ではあるんだけど、こういう考え方もあるんだなっていう本としては、すごくいい本かなと思うので、もしまだ見たことない人いたらね、ちょっと読んでみると、一つや二つはね、なんか、あ、なるほどって思うことはあると思う。ただ全部を鵜呑みすると、それはやべえやつになる気がするからね、それは気をつけた方がいいんじゃないかなと。そんな風に思います。じゃあそんな感じでもうちょっとお時間も結局変わんねえじゃねえかとね。23時からやって2時間とあんま変わんねえ時間じゃねえかというところになってきたので、今日この辺にしておきましょうかね。他にも喋りたいことはいっぱいあるんですね。そしていただいてるお便りもねいっぱいあるんだけどもね、引き続きこれはね、来週ね読んでいきたいと思いますんで、 せっかくいただいた人で申し訳ないんですけども、ちょっとこの辺にしておきたいと思いますと。まあ、そんなわけで、まあ、来週なんですが、来週は1月の29日の日曜日、また22時からね、2時間程度、3時間程度、やっていきたいと思いますんでね、また来週もね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございますと。では、そんなわけでね、今日も長丁場ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。